JOBBB452 回目でございます。 JOBBB452 回目でございます。こちらは日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、バンバフミヤの自宅6畳の部屋のスタジオから、日本全国世界に向けまして大阪テイストのインターネットラジオ放送をお送りいたしております。452回1回も休まずに週1回の更新を続けてまいりました。本日もよろしくお願いいたします。週1回ということで1回分の放送が3時間半ぐらいになると思います。そんなんでまず最初に、簡単に内容をご紹介いたします。最初から聞いていただける方もよし、そして途中から興味のあるところから聞いていただけるもよしということでございます。一番最初、出発は1番週刊 JOBBB ニュースの120号でございます。本 JOBBB を作っておりますバンバー一家家族の動きをご紹介いたします。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。ポルトガル風タコ飯でございます。次男鉄平の夫婦が子供も連れまして最近ポルトガルから帰国しました。その時に食べましたタコ飯が美味しかったということで、よっちゃんの独自のメニューも含めましてですね、ポルトガル風のタコ飯、まあ日本の味なんですけど作ってました。これが意外な味が出ておりまして大変好評でございます。皆様方にも一回ポルトガル風のタコ飯をお作りいただきたいなと思っております。3番、私、バンバフミヨの担当でございます。台湾原住民族ボロボロでございます。今、大阪の万博公園にあります、世界的に有名な民族学博物館、僕らは民博と呼んでおりますが、そこで実際に行われております台湾原住民族をめぐるイメージという、大変面白いデジタルデザインのポスターの展覧会がございます。それの鑑賞も含めまして、台湾の原住民族が今どうなってるか、なんか今回の台風で、ひどく台湾の東海岸が被害を受けたということで心配しております。なおこの展覧会は10月4日でございまででございます。皆さん方もよければ行っていただきたいなと思っております。そして4番目でございます。ののさんのボストン通信人気コーナーでございますの11回目、ゲロさえ出ないハーバードあり地獄ということで、ののさんも極まっております。もう弱りまくっておりますが、なんとか、ここから這い出してもらいたいなとの願いも込めて放送しております。5番目、リスナーさんからのお便り紹介でございます。我が放送は3分の2リスナーさんからのお便りで成り立っております。特派員の方とかニュースキャスターとかいろいろと、あだ名についた方もおられますが、その方々のレポートをお送りしたいと思っております。以上5項目にわたりまして約3時間半以上の放送になると思います。皆様このままご清聴をお願いいたします。それじゃあマイクを一旦次男のてっぺんに返します。てっぺくんよろしくお願いいたします。
あ、マイクの電源入れるの忘れてました。日本、日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、バンバてっぺいです。
よろしくお願いいたします。
今日はね、比較的マシですね。
まあ、秋ですよね。
というのも、涼しくなってきまして、室内気温 28.7 度、で、先週は確か僕、クーラーつけてたと思うんですけど、クーラーつけなくても、今のところまだ元気で、
これはね、
やってますね。
大丈夫ですね。
はい、で、外はちょっと曇りでございますが、この曇りに負けないように、今週も楽しく行こうかなと思いますので、皆さんもついてきてください。
よろしくお願いしますよ。
というわけで、我々の動き、1週間の活動を紹介する、JOBBB ニュース120号でございますが、まず私鉄平というか、JOBBB 全体に関わる問題なんですけど、事件が起こりまして、実はその事件ようやく今朝解決したんですけど、というのも、皆さんよくインターネット時代よく聞くんですが、ハッキングってご存知ですか？
聞きますね。
これどういうことかというと、第三者がホームページとかブログを乗っ取るということですよね。その乗っ取り方にはいろいろ、大小さまざまあるんですけど、今回ね、JOBBB のホームページが、何者かというか、人か機械かわからないんですけど、ハッキングされまして、ただね、そのハッキングの被害は小さい方でよかったです。どういう症状やったかというと、どういう被害やったかというと、僕らよく検索サイトで JOBBB っていうアルファベットを入れると、僕らの新しく あの始まった JOBBB の、うん、あのホームページが出てくるんですけど、うん、まあ、今回もねちゃんと出てきたんで、うん、まあ、僕はあの JOBBB451、まあ、選手の放送が更新終わった後に、うん、確認したんですよ、はい、まあ、ちゃんとこう更新が終わってるかっていうのをね、はい、で JOBBB で検索して、まあ、Google なんですけど検索して、はい、でまあ検索結果の一番トップに JOBBB インターネットラジオっていうのが出てくるん で、はいはいはい、でそれでそこをクリックすると、うん、今までに見たことないような通販サイトのページが出てきたんですよ。
すごいですね。 いずれか、ね、通販僕ら始めたと思われますわね。
そう、はい、で何やろうなと思って、うんうん、まあ、何回かこう JOBBB 入れ直して、うんうん、で検索したんですけど、うん、ずっとその通販サイトが出てくるんで、うん、
その段階で僕もいっぺん聞いたんですよね。
そうなんですよ、うんうん、ただ不思議なのはね、うん、Google の検索結果の一番上にはちゃんとこうやってね JOBBB インターネットラジオって出てくるんですよ、
はいはい、今画面見えてます、
はい、だから、まあ、知らない人はこれクリックして、うん、検索サイトでその、うん、何やろ、販売あのインターネットの通販サイト出てきたらちょっと困惑しますよね。
まあびっくりする
でしょうね。でなんでかなと思って で URL を入れたんですよ、はいはい、URL を直接 Google に入れてブラウザーに入れてアクセスするとちゃんと JOBBB のトップページが出てくるんですよ。
それはちゃんと入っとったわけですよ、ね、
だからまあホームページ自身は乗っ取られてはいないんですけど、うん、ただその JOBBB っていう検索をすると、うん、その通販サイトが出てくるような何かこう、まあ、プログラミングというか、そのいわゆるその何やろこう内部の方の何かをこう書き換えられたんか、うん、よくわからないですが、うん、まあ、そういうことになって、
なるほど、
で、まあ、僕の友人がこのページを管理してくれてるんで、
あ、なるほど、
その人に頼んだら、
はいはい、
なんとすぐ直してくれまして、で今朝も直りましたっていう連絡が来てね。
あ、よかった。
で今あの今朝その段階で、うん、その JOBBB ってさっきと同じように検索して、うんうん、で Google であの検索結果見たらですね、うんうん、こんなこと書いてるんですよ。このサイトは第三者によってハッキングされている可能性があります、でこれなんでこういう表示が出るかっていうと、その管理人さんが、うん、その Google に問い合わせたんですよ、うん、
なるほど、
ハッキングされてるからどうにかしてくれと。
あ、なるほど。
その結果、うん、その Google の検索サイト検索結果にそういう文字が出るようになったらしいですね。
はいはいはいはい、
まあ、これちょっとあの文雄君にはちょっと難しい話かもしれないんですけど、うん、そういうそのなんかそのハッキングにはいろいろやり方があって、うん、検索サイトをハッキングするやり方もあるし、うんうん、ホームページ自身をハッキングするやり方もあるんですよ、うんうん、だから要するに今のインターネット時代っていうのは、ただ僕がホームページ作ってそれをこう公開してるだけじゃなくて、うん、それに付随するいろんなこうリンク貼ったりとか、うんうん、検索結果にこう反映する、うん、されるような何かがあるんですよね。だからまあ結構難しいんですよ、どこをハッキングされてるかっていうと、
まあ、まあ、ネットやからね、なんせ網の目やから、
そのハッカーの人がどういう目的でこのページをハッキングしたのかっていうのもありますし、まあ、逆に言うと、うん、僕らの JOBBB のサイトが、まあ、ある程度のアクセス集めてるからこの標的になったっていう可能性もあるんですよね。
まあね、軽い気持ちでいたずらしたのか、うん、もうちょっとまあ長いこと続いてるし、
そうです、
まあ、ちょっと乗っ取ってみようかという職種が動いたのか、
そういうこと、うん、
まあ、それはどっちか分からへんけどね、まあ、
というのもやっぱりアクセス多いホームページ、うん、検索結果検索、まあ、例えば JOBBB のこう、うん、検索ワードでいっぱい検索する人が多いと、うん、まあ、それだけその通販サイトに流れ込む、うん、通販サイトの人はウィンウィンという、うん、ただその通販サイトの人がやってるかどうか分からないんですよ、うん、そこはよく分からないんですよ、
うん、ね、もうそれは本当偶然の結果、なんかふっと見たとこそこにね入れたんかもわからんし、はい、まあ人間でそういうことをしたい時もあるわね。
なんで
気分が乗らん時とか、ね、
まあ、そういうちょっと大事件が あのこの1週間、まあ、僕の中で、まあ、
初めての体験、
ね、騒がしてたというか、うん、別にそれでね何かこう被害があったとかそういうわけ今のところないんで、
まあ、見張った人がびっくりしちゃった、うん、そういう意味では、まあ、見張った人にはご迷惑をおかけしたという
の、ね、いや、まあまあ別に僕らは迷惑かけてないんでね、
う
ん、あのハッカーに対してちょっと怒ってほしいなと、うん、まあ、僕もそう憤りを感じているというか、うん、まあ、そういう次第でございますが、まあ、今のところちょっと一回今試してみましょうか、う
ん、あ、なるほど、ね、
Google 開いて、
はいはい、
今ちょっとあ の机の上にノートパソコンがありますので、
あ、はい、
これは今十五夜の
おもろいね、お月さんの、はい、まあ、今グールが
JOBB が出ますね、 JOBBB、
はい、はいはい、
これね、
はい、
これアクセスしますよ、クリックすると、
はい、うん、
ちょっと時間かかりますね、
はい、
うん、今 Google Chrome っていうブラウザーでやってるんですけど、出てきましたね、
出ました
JOBBB のホームページが、
はいはい、出ました、
で、まあ、無事下の方にも、はい、まあ、前回の放送の こう458の、はい、ページが出てきますが、まあ、これでとりあえずは大丈夫ということでございます。
はい、皆さんありがとうございました、うん、なんとか無事回復したということでしたね。
で久しぶりに僕帰国したんで、
はいはい、
2ヶ月ぶりぐらいに海遊館に娘と2人で行ってきました。ま
あ、パスポートも持ってるということもあって、
そうです、ね、年間パスポートというのがありましてですね、うんうんうん、まあ、それで行って一通り楽しんだんですけど、
大阪の海遊館、
はい、やっぱりね2ヶ月行かないといろんな変化がありまして、うんうんうん、で今回一番僕が驚いた変化っていうのは、
うん、
やっぱあのポケモンですよね。
あ、言ってましたね、
ポケモン GO がですね、うんうん、もう天保山、土日の天保山なんてもうほんまにあの海遊館の客以外誰もいないようなとこだったんですけど、この大阪のまあ港の方のいわゆるその造成地といいますか埋め立て地をですね、まあそこに僕らはいつも海遊館っていう水族館見に行ってるんですけど、
目的で行くとこですよね、そのアポは。
で普段はそんなに人いないです。
おったとしてもみんな海遊館に並ぶ人とか、
もしくは釣りの好きな釣りのねちょっと好きな人とか、もしくはあの外でビール飲むような人とかね、まあ、そういう人がその天保山公園とか、うん、もしくは海遊館の周りうろちょろしとったんですけど、
目的がはっきりしてる人がね、
9月の10日の土曜日に行ってきたんですが、2016年にびっくりしました。
あ、
はい、人人人で、しかもみんなスマホを持って、で特徴的なのがね、
はいはい、
今までやったらまあ Facebook するにしろ何するにしろスマホだけやったじゃないですか。それがね、スマホプラスモバイルバッテリーなんですよ。
あれがもうすごく食うらしいです。
人によっては、うんうん、あのカバンの中のモバイルバッテリーから USB 接続でスマホ充電してる人もいますし、人によってはもうね、はい、スマホの裏に
貼り付け
て、貼り付けてる人もいまして、いろんなスタイルがあるんですけど、
うん、
まあ、言えますのはもうみんなスマホ片手に海遊館の周りとか天保山公園の周りにうろうろしてるっていう、
まあね、新聞記事とか一部千日王もそういうことを目撃した人がおって、はい、まあ確かにと思ったけども、ここまでこの
聞いてたんですよ、
燃えているという
のは。僕も聞いてたんですよ。で、文雄君さっきね、僕ちょっと海遊館で撮影した写真見てね、これがちょうどあの地下鉄の、大阪港駅からずっと5分ぐらい歩いたら、
そうね、
最近あのレゴ の施設ができたんで、
これ僕見てないね、
はい、でレゴの施設の、まあ、レゴがありますよっていうのは、今回キリンの等身大の模型が、レゴで作った模型がこの 海遊館 の, こ の, 天あの観覧車の目の前にあるんですが、もうこの辺りの前にいる人全員ポケモンやからな、これ。
なるほど、
すごいだよ、こんなとこ誰もいなかったもん、前まで。
まあ並んでる人は別としてもね、冗談
です、ね、いやいや、ここまで海遊館の並びがない。で僕一瞬ね、天保山のこの巨大な観覧車に乗る人かなと思って最初は思ってたんですが、海遊館を一通りあの遊んで、でお昼ご飯を食べにね、あのサンタマリア号っていう船が停泊するあたりで、はいはい、ゆいと二人でおにぎり食べとったんですが、そのあたりでも似たようにスマホをこうじっと見ながら行き来する。しかも今までやったら例えば子連れとかね、そういう人が多かったんですよ。それがね、今回見たのは、まあ、どちらかというとあんまり綺麗じゃない部類のちょっとデブっぽい男の人やったんで、男性が多かったです。
あんまり運動せんと、まあ、コンピューターの前とかゲーム機の前に座ってる
ような人が、この天保山のあたりに出てきて、スマホ片手にうろうろしてたんで、あ、これはもう絶対ポケモンやなと。
まあ、しかしそういう意味では、ね、家の中でじっとしてた人が太陽に当たって紫外線を浴びて、
そういうことです、
まあ、活性化するという、はい、まあ、ポケモンがそれをネロだかどうか知らんけども、
はいはい、
結果そういうようなええこともあるわけ ね、
そうですね。
あのあたりもやっぱり人が増えれば、
はい、
食事行く人もあるやろし、
あの商店街ちょっと寂れてますんで、あの元気出るかなと、
まあ、
ポケモン効果というか、
低いとか山もあるし。
そうです。
あ
でね、あの、まあ、で僕、まあ、そういう面白い状況を見ながら、いつもあのこの天保山のとこから梅田まで僕バスで帰るんですよ、でそこから地下鉄乗って家まで帰るんですけど、は
い
はい、そのバス乗り場で待ってる時に、その日本一低い山ですか、天保山 の、そのちゃんとした碑がある、ここ天保山ですよっていうの、碑がある公園、天保山公園の方に、もうに300人ぐらいの人が一気にこう大移動する。しかもみんなスマホ片手に。
なるほど。それは別に土地を証明書とかそんなもらいに行ってる人ではないわ、ね。
全然か証明書出ないさ、あそこ。
なんかね、出るとこもあったらしい
ですよ
ね。
そうなんですか。
かね、
あそこはね、出ないかもしれないですけど、ただあれも多分やけど、まあ、そこで何かこう、何かしらレアモンスターをゲットできるみたいななんかがあるんでしょう。僕やったことないんで分かんないんですけど。
あの辺にばらまかれてるんかもしれんね。
意図的にね。
まあもちろん海遊館がそれ絡んでるやろ、多分ね。 ああいうなんとこでですから。
スイスでも聞いてたんですけど、はいはいはい、ポケモン GO すごい売れて。で、僕ね、スイスはね、本当にね、まあ、僕らのいるウェンゲンじゃなくて、もうちょっとこう下の方に降りた、あの、鉄道の駅で、
はいはい、
少年が2、3人ポケモン GO やってる姿は僕何回も見たんで、それやと思ってたんですよ、僕、日本の条件上は。それがこの大阪の天保山に来て、ここまですごい社会現象になってるかっていうのに、もう度肝を抜かされました。本当にびっくりしました。
まあ、もっとさ、きついとこも多分あるんやろうね。
ああ、もう、そうやな。
まあ、韓国とか、まあ、国は、
どうなんやろう。俺、さすがにここまではおらんのちゃうかな。おるかな。
たくさんいてはると思う。
ああ、そうか。で、それに関係するかどうか知らんけど、なんと海遊館の外の、その、僕がいつもご飯食べるところに、喫煙所ができてました。
ああ、そう。
なんと喫煙所ができ
て。これ喫煙所がその関係するってのはどういうこと？それ
要するにポケモン GO で人が大量に集まって、今まででも結構あの辺りタバコの煙の問題あったんですよ。というのも、ご飯食べてる横で無神経な人がタバコ吸ったりとか、海洋館の中は基本禁煙なんで、そしたら外出てやっと吸えるみたいな海洋館で吸ってる人がおったんですけど、まあそれは、今までは海洋館にいてた人しかそれをしなかったから、そこまで大きな問題にはならなかったけど、こんだけ人が集まるようになったら、やっぱりその中にはタバコ片手にポケモンする人ももしかしているかもしれないじゃないですか。だから僕はポケモン GO との関係があるんちゃうかなと。喫煙所ができたんはね、
新設されたと。
そういうことです。
なんか動物の檻みたいな。
そうですね、まあ、ただこのおかげで、このそのサンタマリアのあたりもかなり空気がきれいになりましたね。助かりました。
なるほどね。まあそれは、はい、いいことの方やわね。
そういうことです、
まあ、別に歩いてはることには、まあ、その人が別に、なんかどうか、人を殴ったりする人も当然ないし、
違うんですね、どちらかというとおとなしい系の人ですからね。
おとなしい系の人が、まあ、たまにその紫外線当たってね、元気になり
はる
という
ような、
まあ、それもうまた商店街も、まあ、そういう意味では潤いとすれば
可能性ありますよね。
これやっぱりそんな悪いとこばっかり捉えることもないわね。
そういうことです。
ただまあ現象としては、
まあ、喫煙所ができて、
はいはいはい、
でスマホ片手の、はい、今でそこら辺で見なかったような部類の人が、ただ老若男女です ね。じいさんもばあさんも
結構それがあるみたいね。
70ぐらいのばあさんがポケモンやってたの僕びっくりしましたね。
僕前先住の三八瀬さん行った時に、
はい、
僕よりはちょっと若いんですけども、やっぱり60代の後半のような、まあ、利用者の方がですね、その女性の方でしたけどね、
はい、
私もやりたいから若い利用者に頼んでですね、アプリを入れてもうた言うてはりましたからね。やっぱりみんなやっぱり好奇心のある人っていうのはいっぺんどんなもんかやってみて、
そうそうそう、
まあ、昆虫採集みたいなもんやと野々さんも言うてましたわね、
はい、
まあ、そういうようなもんにはまってしもて、なんか今まで行かんかったとこ行って、まあ未知のその何ちゅうか知識中が土地勘みたいなもんを味わうというね、
はい、
まあなかなかこれすごいもん作ったもんですね。
いや本当ね、任天堂ですかあれ作った
の。まあなんかもしアメリカの会社の方が主にやってるような ことも聞きましたけど、
はい、
う
ん、まあ、僕は今のところ入れる予定はないですけど、この社会現象ってまさにこのことやなと思いました。あとね、あの海遊館の入り口のね、
はいはい、
入り口に歩きスマホ禁止っていう、これも今までなかった巨大、でかいです、高さ1メートル70ぐらいのかなりでかい看板が海遊館の入り口のチケット売り場のところにありました。
こういうようなマークができたよね、
はい、これ前なかったんですよ、
駐車禁止みたいなマークの中
に、はい、以前はね、フラフラしてる人、自撮り棒禁止っていうのがあったんですけど、自撮り棒禁止はもう海遊館の中には僕は見つけられませんでした。そんなことよりもやっぱりこのポケモン GO なんでしょうね。
自撮り棒はもう貸すんだという、はい、
そういうことで、別に あの問題なんかよりも全然こっちの方がすごいっていうことで、
なるほど。
あとね、レゴの、レゴワールドっていうんですか、あれ海遊館の隣 の、あの商業施設にあるんですけど、
はいはい、
オープンした時ね全然客おらんかったんですよ。それがね、結構並んでまして、
そうです
か、まあっちの方ももしかしたらその、まあ、ポケモンので来た人がそれを知ったんかもしれないですね、
あれがまたその流行ってなかったから、まあ、こんなことがあるんかどうか知らんけど、まあ、ちょっとお金も出してですね、そこらにあのポケモンの昆虫ばらまいてもらったんかもしれんね、
あかもしれない、
その施設がね、まあ、そんなことは多分どっかであるんちゃうかな、う、ね、裏側のことはやから分からないけどね、まあ、そういう意味では、はい、非常になんかやっぱ人が動くということは経済も動くという意味で、
そうですね、
えらいもんができたという感じです、はい、我々もなんかポケモンに乗れたらいいのね。
僕らのこの JOBBB、
このスタジオで、
はい、ここにしか 取れない、うん、そういうモンスターみたいな
ですね。ですよね。まあしかし、揉めりゃよな、マンションの人がね、なんでこんな変な人が、マンションの中、まあこのマンションはもうロックもなんもないマンションやから、自由に出入りできるから、はい、まあそれはない方がいいんでしょうけども、我々住めんようになるかもわかりませんね。
あとはね、うん、まあ、これまた僕のネタ、まあ、これも文雄君関係してるんですけど、うん、本局にもね、VHS ビデオテープが、シャレならないぐらい詰まってるんですよね。
これはまあ僕のまあ言うてみたらもう、
はい、で以前からね、あの僕はそれをデジタル化しようしようといろいろ考えてたんですけど、はいはい、やっとね最近、うん、まあ、その動きがやっと本格化しまして、あのそのキャプチャー用のコンピューターを持ってきましたし、まあ、それのアップデートとかも済んだんで、とりあえずね、このなにわの味箱寿司っていう、
あ、それはもうね、
はい、これカンテレかどっかが作った、うん、関西テレビアートっていうところが作ったんですけど、うん、まあ、そのビデオをですね、うん、その一遍試しにデジタル化、まあ、いわゆるビデオデッキとコンピューターつないで、うん、コンピューターのハードディスクにこのビデオの内容をキャプチャーしてみましたが、うん、まあ、思ったよりも綺麗にキャプチャーできたんで、
うん、まあ、一遍そこ僕取材に行って、はい、吉野寿司さんにとかやってんけども、有名なとこですね。
だとりあえず
そこ乗っちゃいもうたんですよ、
まあ、食いもんから、
うん、食いもん、まあ、たまたまね、
文雄君、一応カテゴリー分けにしてるじゃないですか。
いや、まあ一応はしてるけども、ビデオ、ね、お前知ってますね。
だから、まあ、今回は、まあ、この箱寿司のキャプチャーがうまくいったんで、うん、デジタル化が一応うまくいったんで、うん、とりあえず食いもん系から僕はやっていこうかなと、うん、あ、まあ、
デジタル化するということです
よね。思いますね、うん、まあ、何本ぐらいあるんや、まあ、今更やけど、
まあ、僕は、まあ、どう見ても1000はもちろん超えてるやろうし、うん、まあ、その先が3になるのか2000になるのか、完了したことないわからんね。まあ、壁一面に、もう何段か積んでですね、積んで順か上前と後ろに負けてドーンとこう、そればっかりでしょ。
そうなんですよ。だからあれをね、デジタル化しないと、
う
ん、本当はただのゴミになるんですよ。ビデオって、まあ、内容が大事じゃないですか、基本的にはね。だから、まあ、それをできるだけ文雄君が僕は生きてる間にやりたいっていうのがずっとあったんで、文雄君全然処理しないから、
はい、まあね、僕は、まあ、はい、ぼちぼち見てるんですけども、
いやいや、見てるだけやったらあかんやん、うん、そらそうや、ずっとそのままそれ残るからな、うんうん、だから、まあ、少なくとも当時 その、まあ、電気とかね、うんうん、その録画にかかるいろいろ労力があったじゃないですか。
もちろんそうや、ね、
そういうもんを、まあ、とやっぱそれビデオを作った制作した人ね、うん、番組作った人の努力もありますんで、まあ、そういう人の努力をできるだけ無駄にしないために、うん、僕はちょっとそのこの計画を今実行してるんですが、うん、まあ、これがいつ終わるかとか、うん、果たして最後までうまくいくのかっていうのはちょっとよく分かっておりません、
う
ん、
ね、まあ、うまくいってほしいね、
はい、まあ、今懸念してるのは VHS のビデオデッキが、うん、どうなるかなっていう、まあ、いわゆる再生期の方ですけど、
そうそう、僕もそれのことを考えて、まあ、捨てる人にはもらい、はい、まあ、今10台ぐらいまだ持ってんねやけど、それがいつまで動くかということ、
ね、そ
うです。
だからそのもらった時はまだ具体的な案がね、うん、なかったんですけど、うん、今回その案が、うん、まあ、一応なんとなくこう指導したっていうのが一つ大きな成果やなと思ってますんで、うんうんうん、まあ、文雄君もちょっと協力をお願いします。
もちろん協力っていうのはもちろん僕がやらなあかんことやってくれてるんやから。
そうなんですよ。
あ、まあ、大いにというかできるだけ頑張って、
そうですね。
ね、一刻も早く生かしたいね。
そんな、まあ、大きな3つの動きが、はいはい、まあ、僕の中でありまして、文雄君もなんかいろいろね、思える取材があったらしいんですけど、それはまた今週土曜日ですか。
うん、
FM 川柳ね。
あ、まあね、それもあるし。
9月17日の土曜日、はい、あれ何時
から
やったっけ。
朝の10時からね、はい、13時までの3時間生放送でね。ほんの近く歩いて5分の地域 FM 局でやってます、うん、これは、まあ、聞ける範囲は本当にわずかやけども、インターネット使ってもらったら世界中で聞けますの で、まあ、また興味のある方は聞いていただきたいと思います、
は
い、
今週は何のネタでしたっけ。
千里中央のね、はい、駅前郵便局っていうのがあるんですけど、
いつも僕らお世話になって
るところですね。そうそう、あこがね、まあ、日本でももう5位に入る上のお客さんの多いところで、はい、関西というか近畿では、大阪の梅田にあります阪急内郵便局というね、これ窓口局で言うて配達はしてないところなんですけど、窓口局の中でアコとこの千日王がね競ってるんですよね。年によって千日王が勝ちますし、年によって阪急百貨店の梅田駅の
ところにあります。あんなごっついとことため張ってんの、
ね、だから2つがあって、もし3番目が垂水の駅かなんかのところにある郵便局があるんですけどね、
神戸というか
神戸か、うん、その、まあ、垂水はちょっと落ちて、毎年毎年どっちかというぐらいたくさんの人が集まっているところ で、
まあ、
預金額もここすごいんですよね。
まあその話、あれの話は9月17日、
もちろんもちろんそういうこと
は話します。9月17日土曜日の、
まあ、余計 は聞いてください。
名前何でしたっけ、番組の名前。
バンバフミオのボラボラ千里です。
そうですよね。
僕らはまあボラボラっていうか、どこ行ってもついて回ってますので。はい、
あの全国の方、あと世界にいる方、ぜひインターネットで聞いてください。
結構聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それではこの後は、はい、よっちゃんのお料理コーナーで、まあ、今週は私、バンバテッペがですね、ポルトガルで味わった、タコリゾットをですね、まあ、よっちゃんが再現してくれました。うん、ポルトガル風タコ飯でお楽しみください。
よっちゃんのお料理コーナー。
はい、今日はすごいです。もうそのもののこの色といい、また香りといいですね。大変こうなんか異国情緒の感じがいたしておりますが、香りの方はですね、これちょっとカレーライスのね、
うん、
匂いがするんですよね。
匂いがね。
面白いです。カレーライスの一部のもんがここにも入ってるんやと思います、
うんうん。
で、それでまたこれまあ今日はご飯がこれ、まあ炊き込みご飯というのかな、そういうように見えるんですけども、うん、面白いこの平飴の皿に盛られまして、ちょうどおこわをおじやにしたような、おこわの、
ね、
うん、はい、なんかをですね、こう、あれ、おかゆにしたような、うん、のろっとした、ぼっとこう盛り上がったお米の上に面白いこの木の木はこれ草ですね。これ
イタリアンパセリ
という。あ、そうですか、
はい、
あ、これもちょっと香菜の一種ですかね。
香菜じゃないねんけどね、
うん、ちょっと匂いしてましたけど、
はい、匂いはね、
うんうん、そういうような葉っぱがポロポロっとまぶしてまして、
はい、
まあ、色彩感覚も非常になんか面白いというかね、
はい、
なんとなしの地中海の、うん、感じがする面白いお米の料理でございます、
はい。
これ今日の料理が JOBBB の400ですね。今日は52回目でございましたですね。
はい。
はい、で、そんなんで、まあ、452回目、まあ、ずっと続いております。まあ、自分で言うもんなんですけど、立派なもんでございますが。さ、それで、早速、この、テーマを紹介しましょう。今日のね、はい、タイトルですよね。はい。はい、僕の予想通りでございました。ポルトガル風タコ飯。
はい。
タコの、この、ピンクの色ちゃんタコの染まる色なんですよね、
うん、
タコを蒸した時に中華茹でた時に出てくる色なんですけど、
ね、はい、はい、
ポルトガル風のタコ飯でございまして、これが僕はまあこちら読み方がわからないんですけど、アローズデポルロっていうんですかね、
ポルボ、
ポルボというの
はですね、最後
ポルビーですか、ポルボですか、ポルボはタコですか、これ、はい、そうですか、まあそうらしいんですが、
らしいです、
はい、まあ早速、まあ講釈は何よりもこの香りとこの面白い地中海風のなんかこうギリシャの古代の絵見てるみたいな感じのですね、壺の書いてあるような絵の感じの色彩なんですが、
はい、
早速いただいてみたいと思います。面白いですねこれ、ほー、おー、おいしそうなご飯です。ちょっとこの上に、イタリアンパセリをつけまして、
はい、
じゃあ早速、
はい、
口に運びます。うん、なるほど、やっぱり感じがカレーの香りがプーンとしますんで、うん、カレーではないんですけども結構ちょっと塩っぽい感じの美味しい味が出ておりますね。はい。タコも、なんか柔らかくなく硬くなく、ちょうどこう、グニグニっていう感じがしまして、試食の時のタコよりもちょっと今日は硬いような感じがしますけども、うん、うん。ちょうどいいぐらいかもわかりません。おぉ。なるほど。はい。味の方は、何回も言いますけど、試食の時よりもちょっと味が濃くなっておりました。
これが試食ですから。
え？主食、え？
これが試食です。
あ、これが試食。
はい、何ですか？
あ、じゃあ、前もって食べたっていう。
それ言わないと
分
かん
ないです。はい。何回も作った結果、3回目ぐらいでこれね、出来上がったんですが、味がちょっといつもより濃かったような感じです。
濃い？
はい。それは別に構わないんですよ。その方がいいかもわかりません。はい。今、タコをちょっとグニグニと噛んでおりますが、うん、
噛めますか？
うん、噛めます、噛めます。大丈夫ですよ。うん。うん、はい、噛めました。
はい。
今日はポルトガル風タコ飯でございます。
はい。
JOBBB の452回目でございまして、はい、よっちゃんのお料理コーナーの今日の出し物でございますね。はい、料理でございます。さあ、本当に香りがこれ、ちょっとこの、こういうタコ飯とかそういう、これリゾット言うんですか、これ。
リゾットで言う。
そうですか。
はい、
なんかまあ、これはポルトガル語が、うん、かどうか知りませんが、うんうん、まあ、てっぺー君の家族が、まあ、スイスからポルトガルへ、今度帰ってくるときに寄ってきまして、 そこでいろいろポルトガルの面白いお菓子とか料理をですね我々にもたらしてくれたわけですけども、うんうん、その一つとしてこういうリゾットのタコ飯があったということで、はい、それやったらまあ日本もタコもたくさんおるし、
うん、たくさんおる、
たくさんおるしか むしろ、
まあ、今旬やからね、
こちらがもうむしろタコは旬中が中心ちゃうかやなという、はい、そういうまあ僕らも気分があるわけです、はい、まあ、向こうも昔からギリシャ時代とか昔から食べたらしいんですけどね、タコ言うとやっぱアカシアという瀬戸内海やというような気持ちもありましたもんですから、それやったら一遍、ポルトガルのまあ雰囲気のタコ飯を作ってみようかと、まあ、ポルトガルと日本の、まあ、間というかね、折衷というか、そんなタコ飯ができたわけでございますよね。香りが本当ちょっとやっぱりポルトガルでいうとこういうアラブっぽいというのか、うん、カレーのこれ香料なんていうんですか、
クミンっていうね、
クミンっていう香料ですか、はいはい、ああそうですか、
香辛料、
香辛料ね、はいはい、これやっぱりポルトガルって、まあ、スペインもそうでしたけど長いことアラブ文化がありましたから、そういうようなアラブ人のこういうところがやっぱり文化の中に染み込んでるんでしょう、ね、ちょっと入ってるんですよね、これその、まあ、これ本で調べたレシピですか、これはポルトガルの図書館の協力 で、
う
ん、でそこにちゃんとクミンが入っとったんです
、クミン入ってます、
ね、あやっぱりな、はい、でテッペクも向こうで食べてこの味がしたと言ってることですから、はい、これ間違いじゃないと思います、はい、この辺がおもろいですね、イベリア半島のアラブ文化の、はい、もうあのなんかずっと流れがここまで来てるということですよね、米はポルトガルがたくさん取れるということでしたね、
あーはー
はー、で、まあ、あのポルトガル、スペインは、まあ、一部そうでないところもあるらしいですけど、あの辺り地中海の沿岸というのは、まあ、あのヨーロッパではなんか悪魔の魚とか言われてるらしいんですが、タコのことを、そういうな偏見もなしにですね、タコとかイカタコをどんどん食べてる文化があるということですから、それでまあこういう、面白いものができたんでしょう、ちょっともうちょっといただきますね、
パプリカを、ね、使うこともあるんですよ、うん、パプリカはあの、うん、自身は赤い色してるでしょ、
うんうんうん、
だから香辛料として、うんうんうん、なんかそれを使う
本
もありましたよ、
僕が、うん、あのポルトガルのカシーリアスっていうところで食べた、このリゾットにはパプリカ入ってました、真っ赤なパプリカ、肉厚のパプリカが入ってました、
あいやいや香辛料、
いやあのね、パプリカが入ってたんですよ、
パプリカ入ってた、
パプリカ自身がね、あの切って入ってたんですよ、あであと、まあ、さっき文也君言いましたね、うん、イタリアンパセリの代わりに、うん、その何でした
っけ、香菜、
香菜がものすごいいっぱい入ってました、
ものすごいいっぱい、
あのベトナム料理とかには入ってるやつなんですけど、それがね、あのポルトガルでもいっぱい入ってました、
あそう、今日はそんなに入れてへんね、
はい、うん、今日はね、
もうちょっとね、うんうん、これ多分ねお米とかお水の関係で変わってるんですけど、もうちょっと汁っぽかったです、
あ
もの、ね、トロトロ、あサラサラでした、
サラサラやった、
今回よちゃんの作ったのちょっとこう、あの赤飯みたいな感じなんですよね、ドロドロの、
うん、
こんなんじゃなかったですね、
もっと水分をね、
そうです、
増やして
もというかね、あの多分ね今回使ったお米が良すぎたんですよ、
うん、
お米が良すぎた、あの澱粉質が多すぎて良すぎたんですよ、もうちょっとねサラサラというか安い米使ったら、あのこんなにねベトっとならないと思います、
あ、まあ、僕は別にこれあの、うん、少なくても美味しい食べてるんで、そうそう、
まあ、あくまでも日本で作ったね、
うん、こはないんで和洋折衷ですから ね、
そういうことですね、
はいはい、あの大変うまいですよこれ、皆さんもぜひともお家の料理にしてもらっていいですけど、僕にしたらちょっと塩辛かったかなというのが何回も言いますけども、気になっております、
ね、ポルトガルもっと塩辛
い、塩辛いね、あ
ポルトガル料理大概塩辛い
ね、ちょっとしんどいですね、向こう行くのはね、
行くのね、
ちょっとなんかしょっちゅう水持ってあろうたりしてたとね、そんなこと嫌味の
ほうがお
っし
ゃら
ないかも分かりませんが、まあここはポルトガル風の味を生かしたということで、はい、ちょっと僕としてはあんまりたくさん食べない方がいいような感じもいたします、
はい、
さそれで早速ですけども、
はい、
このてっぺくんね、それとねこれ、はい、読み方はまあ多分もポルトガル語分かってへんと思いますけども、うん、なんてアロでなんちゅう、ポルボって言うんですか、
分かんない
で、ポルボはこれタコ、
タコや、
それも分からない、
あのねアローズっていうのが多分タコですね、
アローの方がタコですか、
はい、
ポルボはほとんどこのあれメッシっていうのは、
うん、なんかそういう意味です
よ
ね、
なるほどなるほど、
確かそうだと思う、
そうですか、そうですか、はい、その辺またポルトガル語の分かりになる方
だったら、ね、はい、そうですね、あの英語で言ったら、
うん、
確かオクトパスライスっていう名前だったと思います、
オクトパスライス
って言うんですか、そのメニュー表に全部ポルトガル語の他に英語とか全部書いてるんですよね、うん、やっぱり観光地ですからね、
なるほどなるほど、
カシーリアスっていうのは、
なるほど、
中心地からですね、あのタホ川っていう川を船で渡って行く場所です、ヨちゃんが違うって言ってますね、
アローツザアローズかなんか知らんけど、これはお米、
あごめんなさい、
アロースの、
なるほど、
アロースは米で、
やっぱりタコの飯ということかな、
そうそうそう、そうで、ポルボがタコ、
うん、そうですか、まあ、テペ君の知恵もまたちょっと崩れましたが、
いや本見てます、
そんなもんでしょう、
はい、
まあ、これはやっぱ本にちゃんと書いてあると
思うんで、本にちゃんと書いてありますよ、
吉子さんの、まあ、勝利ということでございますが、
は
い、
だからタコ飯や、
わかりました、はい、早速よしこさん、
はい、
あの材料とかその作り方でいきましょうかね、
はいはい、一応4人分です、うん、今回はね、うんうん、で白米が 300g2 合、
はい
はい、日本の米を使ってます。
日本の米ですね、はい、わかります、はい、うちが食べてる米ですね、はい、いつも了解しました、
は
い
は
い、
それから今回は生だこを使いました、
うん、生のたこ、
はい、
はい、
400これ今回 459g あったんですけども、
うんうんうん、
兵庫県産でしたね、
うん、
今日は、ね、
まあ、まあ瀬戸内海、
はい、
まあ、明石のあたりでしょう多分 ね、
名物だったと思う。明石さんになった途端にもっと上がりますね。
まあ、まだちょっと明石からちょっと離れてるのかも分かりませんね、
はいはい、これはめったに売ってなくて、
うん、
今日あの昨日か昨日予約しといたんです、
う
ん、
なるほど。
で今日の朝ばんちゃんに取りに行ってもらって、
行きました
魚屋さんへ、
はい
はい、行きました。今日は高いでとか言って言われて、
うん、
おしゃーないな、
うん、まあ、これは行き、ま、行け番組の池のもんですからね、
はいはい、
まあ、やっぱり美味しいもん使ってよかったですね、
はい、すごいタコやったね、
うん、もうね僕も見てびっくりしましてね、
はい、
でまあ魚屋さんが親切な方で、
はい、
揉むためのちょっとビニールの袋をねサービスしてくれはったり、
はい、
まあ、その辺映像で出てるんでしょ、いろいろと揉み
方とか。今日は実はですね、はい、ジップロック使った。
あ、そうですか。
ちょっとくれはったね、
うん、
ビニール袋がちょっと薄かった。
あ、薄かった。そうですか。あの魚屋さんちょっと薄かった言うてますんで、
前もうたもっと分厚かった、
ね、そうですか。よっちゃんがね、
やっぱり私行くとちゃんとくれ
るでしょうね、はい、僕なんかね、
行くとダメね、
あのバンバですよってもなんかじろっと見られてねほんまにバンバさんですか言われて、まあよっちゃんがバンバですね、これでは ね、
はい、そうですね。
私はなんかちょっと疑われたんですけども証明書も持ってなかったもんで、そうですと押し切りました、
はい、
はい、
で、塩、
うん、
一つかみかなりたくさん入れます。
あ、その塩もみ方から今言うてるんですね。
もむためのね、塩ね、
はい、皆さん気色悪くなるとこの生だこにもむ挑戦をしてみはったらね、は
い、ただ生だこ手に入りにくいですよ、
そうです、ね、
魚屋さんに前もっと予約しとか
ない、まあ、それもうまいタコもいろいろあるらしいですから、
あ、
なるべくまあ美味しいタコをちょっと奮発して、
ね、
揉んでみはったらどうでしょう、はい、
はい、
そうです
ね、はい、ね、玉ねぎが1個、
はい、
大体ですか今日は 220g ぐらいありましたけど、
玉ねぎ、
はい、
はい、
がニンニクが1かけ、
はい、
はい、1つ塊ね、
なるほど、
あの大きいやつやよ、房になってるやつ、
うわ、でも、でも、
うん、一辺
ちっちゃい塊のこと、はい、そうそう、一かけですね、はい、
で水が7カップ、
はい、
1400ml ね、
うんうんうん、
でオリーブオイルが大さじ2杯、
なるほど、
で赤ワイン大さじ2杯、
うん、
塩、
はい、
小さじ1/2杯、
なるほど、
この辺は調節してください。
そうですね、
はい、
うん、
クミンパウダー小さじ1/2杯、
はい、これがちょっとまあ僕のカレーの匂いやって言ってるやつですよね。
そうそう、
かなり
クミン、はい、
あの匂いがします、はい、
クミンシードってあの種みたいな、あれでも別に構いません、
なるほど、
はい、で、うん、胡椒が少々、
はい、
で上から振りかけるイタリアンパセリね、
はい、
これは別になくてもいいんですけども、
うん、
普通はあのパクチーで香菜を使うんですけども、
はい、ベトナムなんかに行きますと山のように積んでますけども、
嫌、はい、であれば、
はい、
まああの
まあ、癖がありますんで、
はい、そうですね、
あのちょっと子供さんの中ではね無理かも分かりませんね。
いや、私大好き。あ、子供さん、
はい、
あんた嫌いね。
僕もそんな好きやね。
そうです、
はい、
だから今日はイタリアンパセリを、
はい、結構ですよ、
私大好きですよ。
あ、そうですか、どうぞどうぞ、はい、
次、作り方です、
はい、
はい、一番これ今回メインですが、生だこの処理です、
はい、
下処理。で実は私もこれやったことなくて、
あ、なんか
魚屋さんに教えてもらったんですけども、
これを、まあ、はい、1週間か2週間前にいっぺんポルトガルのタコ飯やろうかいうことになって、なタコからいっぺん本格的にやってみようかということで、まあ、地元のスーパーの魚屋さんにお願いして教えてもらったんですよね。
ビニール袋の中にですね、
分厚いビニールです
か、はいはい、はい、今回は ジブロック使いますけれども、
はいはいはい、
生タコポンと入れまして、
うん、
で塩を一つかみかなりたくさんの量をポンと入れまして、
このタコは締めたタコですよね、
池
と言うてもね、
池と言うても、
あの、まあ、
炭抜きして
イボぐらいは、まあ、あのまだひっつくかもわからんけども、
そうひっつった
よ、ひっつきましたでしょ、イボはね、あれ生きてるんですよね、イボのところは、
はい、
あの、まあ、炭は抜いてて、実際もう死んだタコです、
はい、
内臓も取ってくれはった、
はいはい、すごい新しかったね、
はいはい、
ね、うん、で5分間ですよ、
はい、
5分間揉むんです。
あ、5分間でよかったですか。
5分間で結構長いよ。
長いか、そうですか、僕も10分ぐらい行くんから揉んだんですけども、
揉み揉みしまして、
はいはい、
本当
は
最初なかったんやけど、最後泡だらけになって、中が泡だらけになって、これはちょっと YouTube で見てもらったら様子が分かります。
ああ、その辺のところの揉み方とか、はい、手
揉むのはね、うん、もう洗濯、
板の上で、
はい、板の上でこう手で揉んでるみたいな、
あ、手で揉んでる、なるほど、そうですか、はい、これ面白いです、この映像はね、なかなか見られへんと思いますよ ね、 ね、はい、
で揉みましてですね、
うんうん、
で大体5分ぐらい揉んだら、
はい、
今度は冷水できれいに洗います、
うん、
ぬめりを
一遍出して、
はい、 ぬめりを取ります。
うわあ、そうですか。はい、
だから塩分、はいはい、余分な塩分とぬめりを取るんですけども、うんうん、2回洗いました。
2回もやったんですか。
なんか今日のはもうそうね、ぬめり多かった。うん、新しい。
なんかね、だからこの今ちょっと硬いっていうのもね、はあ、もうちょっとあの先に浸透ったやつやったらね、柔らかくなったんでしょうけど、
そうやか。
ちょっとなんか仕心地は今出てるんちゃうかと思うんだよね。
え、あ、そうなん。
結構ね、あの噛みにくいんですよ。
あらま。
それもしゃあない。それはしゃあない。それはしゃあない。ま、前よりもだいぶ固なってますよね。
あら、うん、そうなん、
うん、そう思います、
ね、ポルトガルで食べたリゾットのタコがね、うんうん、異様なほどに柔らかかった
です古かったよ
というかね、あのものすごい歯ごたえなさすぎて A 打者出とったんですけど、ちょっとタコ好きには物足りない感じがします、ね、だから今日のはちょうどいいんちゃいますかね。
そう思いますよ、うん、僕はちょっと、まあ 歯もあんま良くないのでちょっと硬いから思ったんですけど、この前のやつはちょうど良かったんですけど、ポルトガルの明らかにそれはもう古ダコですわ。
いや、そうやろうか。
うんうん、古ダコやと思う。まあ、それはさ、
まあまあ、じゃあ分かる。
まあ、それもまた味があるか分からないしね。ね、うん。いや、はい、まあ、そんなとこで。今、揉んでるとこも入れてくれてます。ああ、なる、うわー、何してるかもね、これ。知らん人があったこのビニールの中の袋に入ったもので。カエルの
卵ですわ。
あ、そうやね、カエルの卵。
真っ白になってきたね。
ものすごいよ。
いやー、わかりました。ありがとう、ありがとう。あの、ビデオカメラのファインダーをこっち向けてくれまして。
はい。
これまた、間もなくまた、あの、はい、出ますね。はい、わかりました。
で、ぬめりが取れるまで、まあ、綺麗に。
5分間。
冷水で。いや、5分かかる。
いや、5分間揉んで、
揉んだやつを、
出したやつ、
出したやつを、
うん、冷水で、
はい、洗いましたけど。
2回ぐらい。
2回ぐらい洗いました。
わかりました。
冷水で。はい。で、それは、そう、置いといて、
置いといて、
次に茹でますが、
はい、
大きな鍋に、水7カップ入れます。う
ん、はい、
はい。で、そこにですね、うん、タコと、玉ねぎを、2分の1個。
なるほど。
で、玉ねぎはですね、半分に切って、半分は皮を剥いて、そのまま使うんです。
もっと入れてください。
玉ねぎを、あの、一個を半分に切って、
ぶ、うん、ちょっと切って、
うん、はい、あの、半分は、半分は、うん、そのまま使います。
はい、わかりました。
で、もう半分は、みじん切りにします。
あ、みじん切りにした。
はい、そうですか。今ですね、茹でるためには、はい、はい、あの、切っていない、はい、玉ねぎを、切っていないというか、みじん切りにしていない玉ねぎを、
皮付きのやつですね。皮を剥いたやつですね。
皮を剥いたやつですね。
わかったわかった。
はい、入れました。
今映像で見ておりますが、わかりました。
で、火をつけまして、
はい、
沸騰してから、
うん、
約25分間入れますけれども、
はい、25分、ちょっとはっきり言ってください。
25分沸騰してからですね、弱火にして
玉ねぎを入れてですか。
そうそうそうそう、
玉ねぎとタコを一緒に、
そうそうそうそう、
あの、茹でるわけですね、
うん、そうそうそう、はい、でこれはですね、うん、あの、なんで玉ねぎを入れるかって言ったら、うん、
はい、
タコがね固くならない、
うん、あ、こうすると、
はいはい、
それ魚屋さんになろうたんですね、あんた。
じゃあ本でな、
あ、それを本でな、いろいろ勉強
して、魚屋さんはそれは教えてくれなかったし、またこっちも聞いてないし、
なるほど。
で今回は、うん、だし汁がすごい大事やから、
あ、らしいね、
魚屋さんの、タコはですね、
うんうん、
あの、そう、売るための生のタコ、生っていうかその一茹でしたタコやから、短時間で沸騰水から茹でます。
なるほどな、
はい、と思いますよ。
なるほど、
はい、だけど今回は、
うんうん、
うちは、
うん、
そうじゃなくて、
茹で汁が
自ら茹でるんです、
はい。茹で汁が大事だからでしょ。
はいはい、そうです。
わかりました。
はい。で、沸騰したら、火を弱めて、25分間茹でてください。
は、う、い、
んうん。で、時々ですね、アクが出て、今日実はアクがあんま出なかったんです。
うん、うん。
で、なんでかなと思ったら、新しいからかもしれない
。うんうん。
まあ、てっぺいとは言ってたんですけど、わかりません。
まあ、多分そうでしょう、それも。
ね、はい、はい。で、25分経ちましたら、
うん、
玉ねぎを、取り除きます。
はい。
この玉ねぎは、なんか料理に使ってください。
あ、なるほど。
で今回は、
はい、
あの、この料理には使っておりませんけども、
まあ、今置いてるわけですね、はい、何かにしようと思ってね、はいはい、
で茹で汁はそのまま置いておいて、
なんか今茹で汁、まあ、ちょっと映像を見ましたですけど、何かちょっとチョコレートのような赤いような、かなりの
色
ですね、これ、うん、はあ、これタコの色素ですね、これはね。
そうですね。
わかり
ました。で、はい、タコはもちろん揚げて冷ましておきます。
わ、うん、かりました。
はい。
うん、
で、冷めましたらですね、
うん、
タコを小さく切ってください。
わかりました。
はい。次です。
はい。
今度いよいよ、炒め煮 にします。
はいはい。い
よ
い
よ、大きめのフライパンね。うん、
はい、
ちょっと28センチ直径。で、ちょっと深めのやつ。
大きい深いめの使いましたね。
は
い、
でもしですね、はい、フライパンなければ、
うん、はい、
大きな鍋。
鍋ですね。
はい。鍋でやってください。
大きなフライパンのない方は鍋を使いましょう。
そうそうそう、
はい。
これも大きな鍋の方がいいですね。
できれば。
はい。
はい、
で、まずですね、
うん、
フライパンの中にオリーブオイル大さじ2杯入れまして。
オリーブオイルですか。
はい。はい、で、うん、あの、鍋が温まったら、
うん、
玉ねぎを、
うん、
はい、ごめんなさい、ニンニク。 みじん切りしたニンニクを入れまして炒めます、
はい、
で玉ねぎもみじん切りしたやつを炒めます、
はい、
で玉ねぎが適当に柔らかくなったら、うん、お米を加えてそれも少し炒めてください。
お米はどういう状態ですか。
あ、お米洗って
洗っておくんですか、うん、
水から、うん、水切りしたやつ、
水切りしたやつ、ね、はい、わ、はい、かりました。
それを、炒めて、
はい、
でその中へタコを加えます。
ほうほうほうほう、
はい、でその中に先ほど用意してたタコのゆで汁、う
ん、はい、
はい、だいたい 5.5 カップから6カップあるはずなんですけども、
なるほど、はい、
はい、入れまして、じゃあ
それも一気に入れる、一気に全部入れるんですね、
はい、一気に入れて結構です、
はい、わ、はい、かりました、はい、
そこへですね赤ワインを加えまして、
うん、いろんなもん入っとんじゃ
ない、一回沸騰させます。で赤ワインの中で白ワインでもいいんですけどもね、
はい、はいはい、
ワインを入れまして、
赤ワインやったらそのゆで汁と同じ色になりますね、赤ですからね、
できるだけまあ色をね、うん、赤っぽい色を生かしたいので赤ワインを使ったんですけど、なかったら白ワインでも
いい
です、
ね、いや、やっぱ赤い方はこれお祝いみたいな赤飯に似てるんでね、うん、食べてても気持ちいいですよね、
は
い、うん、
で、沸騰しましたら今度弱火にしまして、はい、塩小さじ1/2杯、
はい、
でクミンパウダー小さじ1/2を入れまして、
はい、
ガーッとひと混ぜしまして、
なるほど、はい、
で今度蓋をして、
うん、
弱火で15分間、
15分間
はい、
はい、コトコトと
炊きます。
はい、
はい、
うん、
で、15分経ったら仕上がってますから、
うん、そうですか、
蓋を取って、
うん、
で胡椒で、まあ、ちょっと味を整えまして、
うん、
最後仕上げに、まあ、盛り付けしてから、
うん、
イタリアンパセリをガチャチャーっと散らせば終わりです。
なるほど、なるほど、はい、このパセリ僕適当に あんまりかまんと食べとったんで、今噛んでみたら結構なんかやっぱ香辛料の役割果たしてますね。
ますか、
うん、結構これよく効いてます。あ、まあ、また例のインサイトはちょっと違うような、ね、
ちょっとね違いますね、
匂いですけどもね。
イタリアンパセリあんまりね売ってないんですよ。
あ、でしょうね、
この香菜の方が売ってるんですよ。
この味僕初めてやった。
あ、
この
ほんまに、
うん、ちょっとやっぱり日本のパセリにも似たところありますよね。なるほど、
クキンとこがもっとええ匂いしますけど、葉っぱあんまり匂いしない、
ま、そうですね、これはまあその時によって入れても入れんでもええし、ええ、まあ、好きな人はそれこそ香菜をねドーン、うん、上に
もう香菜ドカーンと
入れても、ね、なんか香菜食べるようなやり方で食べた方が、まあ、てっぺん君の話によるとポルトガル風やということですよね。
で赤唐辛子もたっぷり向こうは入れてるみたいですよ。
あ、この上辛いんですか。
辛いから、そうそう、塩辛い、
まあ、そこまでは辛くなかったですけどね。そこまで塩辛かったんですけど、
うん、
唐辛子辛くはそこまではなかったですね。
あ、そうな
の。だからまあ辛いのダメな人でも食べれますわ。
まあ、まあ、赤い唐辛子で辛いこともないしね。
そうそうそう、そういう
ことです。甘気の唐辛子の色塗りがありますから、
う
ん、色のために入れるというね、
う
ん、やっぱこの塩がやっぱ僕はこれやっぱ一番ね、
今日は
いやいや、いや試作よりも結構ね、
なんでやろ、
うん、容器入ってる感じはしました。まあ他のものにもあったんかもしれない。
いや、だからそこにプラスして向こうの名物のイワシの塩焼きとか、
うわすごい、
そんなん入れたらもうほんま塩塩塩って感じで、ね、塩焼きなんか一口食べたら死にますわ、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうその場で心筋梗塞になったりね、う
ん、でも大西洋に飛び込んでね、
お前は飛び込まんでももう掘り出されるわ俺はね。いや、ポルトガル、
うん、
ちょっと今日はねかなり僕にしてみた
ほんまに、
う
ん
う
ん、
っていうかね、タコ自体がかなり
塩、ね、
かなり塩辛いんですよ。
これ塩で揉んでるからね。
そういうことです。ただタコね、そのまま食べたらめっちゃうまかったです。うん、ゆでたてをね。
ああ、そうやった。
ゆでたてを。
美味しいよ。
そうですか。いやいや。
ちょっと塩辛いかな。
まあ、うん、いや、まあ、よっちゃん塩に。
もっとあるとよかったかな。
うん、まあまあ、それはね、これも好みによってね、まあ、よりこれ、ポルトガルに近い現在の、血に近い味やと思う。てっぺくも食べてみたらいいんですけども、
小さじ1/2杯入れんかった。
いや、僕はね、
うん、
もうちょっと少ない方が、
僕いただいていいですか。
どうぞ、安心して食べる。
そのまま置いておいてください。
はい、そうですか。
いただきます。
どんどん食べてください。
おいしいよな。
ちょっといただきます。
はい、どうぞ。
ちょうどやけどな、私は。
あ、
現場の味ですか。
現場の味です、
ね。ああ、やっぱり僕は
ちょっと塩辛かった。
こんな塩辛さですよ、現場は。
いやー、これはちょっと僕
は。あ、そう。
塩は遠慮せずに入れてました。
う
ん、
うわあ、どうしよう。
まあお菓子でももうとにかく塩が。
お湯入れてね、薄めてあげるわ。
いや、後でそれ結構。
砂糖、塩、油いっぱい使いますから。まあ、
砂糖はもう何ぶつかってもいいんですけどね。うん、僕は塩はやっぱりちょっと弱いもんですから。あんまりこれガバガバ食べようにします。後でまたちょっとほんなら、うん、リメイクしてください。塩の少ないやつにどっかでやっぱりねこの僕タコの中にね、
はい、
塩がかなり5分間
に、うん、だからねタコはほんまにね、うん、そのタコのそのままの塩だけでもいけるぐらいかなり塩味効いてましたよ、
うんうん、だから それがやっぱこう加わってね、
はい、
プラス
魚屋さん
塩分
一つかみを張って、
うん、
まあ、減らした
方がいい。文彦一つかみってすごいで、
すごい
塩一つかみってこれやから拳やから。
そうなんか、
はい、こんなんです。
それ聞いとった俺もこれ避けたねこれ 何のためにあの主治医の先生に塩は避けてくださいよ言われてる分かりませんよ。
たまにはね。
まあまあそうです。
たまには
いい。まあそういうもんですよね。
そうはな、運動して汗かいた
り、そうそうそう。まだね、30度超えてますからね、大阪はね。はい、
ミスまで慰めていただきました
。あれね、で、文雄君に僕聞いたんですけど、
はいはい、
僕らタコ飯、タコ飯が、今週はまあリゾットなんで、あのまあ、正確に言うとタコ飯じゃないんですよ。
そうです
ね。タコ飯じゃないんですけど、実はね、以前、タコ飯やってたんですよ、
うん、そうなんですよね。で
僕相当前でして、
う
ん、
いや相当言うてもね、はい、6年ぐらいですよ、
まあ、僕らのラジオが今9年目ぐらいですから、
そうですから、
まあ、前っちゃ前、まあまあまあそうやな、
うん、
まあまあ、でこのタコが、ええ、なんとね愛知県の三河で
買った
タコでね、結構いわくつきのタコやったんですよ、
まあ、あのタコというかタコを飯用に加工した
そうそうそう
タコの干物がね、
そうそう
一式町というところの名物 で、
そうなんですよ、
一式の市場に売ってたんですよね。
これだから2010年の1月何時の放送でしたっけ、
はい、11日の月曜日に録音してまして、
はい、
え放送がですね、
てか JOBBB 何回でしたっけ、
JOBBB の、ね、103回です、
103回ね、
はいはい、
そうそう、でだから皆さんよかったら JOBBB103 回を検索してもらって、あ書いてますねこれ1月15日更新です。
ああそうでした、これ今言おうと思って、
このよっちゃんの俺コーナーで僕らタコ飯作って、
そうなんです、
さらに同じ103回の最初がね、愛知県三河ドライブボラボラなんで、
なるほど、
その記事をね僕読んだらね、すごいこと書いてたんですよ。
何ですか、
なんあのね、そのタコタコをよっちゃんが入手した時のこの記事ね、
うん、
これ
向こうの市場で買ったんです
よ、そうそう、三河名物引っ張りタコ、
そうそうそう、そういう商品名です
わ、そう、1束840円、このタコを使い、
はい、
本局でタコ飯を作ってみましたが非常に美味、
美味しかったんですこれ、
ここはここまではいいんですよ、
うん、
でここからが JOBBB ですね、
おうおうおう、
ただしよっちゃん局員の執拗な調査の結果、
し
つこい調査の結果、
僕も弱ってはったね、
はい、引っ張りタコはベトナム産のタコを中国で加工したものであることが判明、
うん、なるほど、
で最後僕の、まあ、嫌味でね、三河名物といっても、はい、三河さんとは限らないんですねという、
ね、なんか安倍さんのような言い方ですよね。
6年前も今も同じこと言われ
ます、あなるほどなるほど、
変わらず JOBBB、
まあ、そこらがねこの番組の人気の出ないとこでしょ
う。向こうの三河さんに
貼って、うん、もうはっきり言ってね、なんかよっちゃんが虫眼鏡かなんか覗いた結果、
そうそうそう、
で向こうでわざわざ電話してたもんね、
うん、
向こうの人もあんまりそれはもうあんま問題広げてほしいないような言い方をしてはったような気がします、う
ん、
い
や当時ね、なんかあのうなぎの偽装でちょっと問題になってた時期なんですよね、
いろいろとね、うなぎも今でもいろいろありまして、はい、まあ、ただし向こうのうなぎも美味しかったし、
ったね、
このタコも美味しかったんですよ、
このタコの後にうなぎ食べてましたからね僕らね、僕らその6年前は、
うん、
このタコを買った後に、同じ一式町で
う
なぎ食うてましたから、
うまかったですね、
は
い、
もう、まあ、そのあたりの記事も、ね、
れない味です、
写真と一緒に載ってるんで、皆さんぜひこの JOBBB の103回をちょっともう一回見てほしいな、
なるほど、
ラジオも含めてね、
なるほどね、
あれ干しタコってね山口県で名物であるんですよ、
はい、あります
よ、まさかね、はい、三河で山口のね、
うん、もうな
売ってるんかなと思って、
あそこの疑問が、
疑問があった、
それベトナム発見したんです
よ、そうそうそう
そう、まあ、製造者の人もちゃんとベトナム産のタコを使って中国で製造していることを書いてるところ、さすがやっぱり日本ですよ ね、 ね、ごまかさんと、
そうそうそう、
しっかり書いて、
そうその
ん一番のおっさんは、いや読んでるんですよ、読んでても、まあ、そういうふうに言うてたんです、調子に乗って、
そうか、
うん、僕らもそういうことありますやん、たまにね、引っ張りだこは、まあ、そういうことで、大変でした。まあ、そんなこともあって、僕はね、はい、もう一回食べてんだ、タコ飯を。
あ、そうなんですか。
うん、これは、まあ、この放送が始まる前っていうか、もっと前にね、大阪で、まあ、有名なタコ専門の料亭があったでしょ。
はいはいはい、
うん。この、まあ、僕、先ほど、このタコの資料してたらね、僕の、その、メモ帳の中に、あ、このメニューが出てきたんですよ。最初から最後まで、フルコースのタコでね、
すごい、
一遍そのメニュー見せてあげますわ。まあ、そこで一遍食べたそのタコ飯。しかし、このね、引っ張りタコもね、結構それに次ぐぐらいの美味しさやったんですよ。だから、まあ、もちろん作ってるとか問題やったんですけど、まあ、それを、和風を2回食べて、3回目がポルトガル風やったんですよね。ポルトガル風はこれ3回ぐらい試食してましたね。
うん、
ね、あの、まあ、あの、そんなんで、最後は一番ポルトガル的な味になったんですけども、どうも僕はちょっと塩がきつすぎてですね、ちょっとま、あんまりガバガバっと食わん方がええかいなという主治医の先生の顔を思い浮かべながら今味わいました。ただま、これが一番、現地で食べた、あ、てっぺんによると、てっぺん向こうの方はもうちょっと水っぽかったらしいけども、
水
っぽい
水分の量
は多かったらしいですけど、うん、味はもうこのまま言うてます
ので、
ま
あ、あとパクチーやな、やっぱり、
うん、
パクチーが入ってないから、うん、明らかにその味はないわ、
なるほど、
今回はね、
パクチーをね、はい、好きな人は入れはってもいいし、
うん、
いや、 やっぱりとっても僕みたいな、まあ、ちょっと特異でない人があったら、まあ、やめはってもいいし、子供さんがまあどういうはるしゃんけども、それとかまあ塩の加減とか、これはうちの一つの、まあ、
これね、ほんで生タコがね、
ええ、
ない場合は、
ええ、
普通のその辺で売ってるタコ、
うん、
でやってもいい、
引っ張り
だこ。いやいや、引っ張りだこじゃなくて、ゆでだこ。
はいはいはい、
うん。使ってもいいんでしょう、実はうちやってないんで。
うん、いや、それで、その場合はですね、はい、僕もそれもちょっとね、なんかね、調べてましたら、たまたまおもろい記事が出てきて、このタコの色素っていう記事があったんですよ。はい、これ、どんな色素かな、まあ、前から思ってたんですけども、タコとか、まあ、いろいろと、エビとか、そんなんの色素があるじゃない、赤い色素。うん、でそれで見てたらね、このタコの色素が、オンモクロームという名前の色素らしいですね。オンモというらしいです。でクロームは時々コダクロームなんかそういうような、出てくるんですけども、はいはいはい、そのオンモクロームという色素で、これ二水さんの発行してある本に書いてたから間違いないと思いますけども、赤ぶどう酒色の色素が茹でると、湯の中に溶け出すんですって、
は
あ
は
あ、まあ要するに言ってたでしょ、うんうん、まあ、それでそしてタコの皮膚のタンパク質と結びついて、タコの皮膚のタンパク質と結びついて、うん、初めて鮮やかな赤色になると書いてましたね。だからこの書き方をもうちょっと言うならば、まあ、赤ぶどう酒色というのはこれ書かんと、このオンクロームという色素が茹でるとですね、湯の中に溶け出して、
溶け出して
ね、それがタコの皮膚のタンパク質と結びついてですね、はあ、鮮やかな赤ぶどう酒色の赤色になるということですね。でだから
一旦出てまたひ
っついて、一旦出てからひっついた時に明らかに赤色になるというところが問題で、だからまあアフリカからまあタコも日本いっぱい入ってますし、うん、まあ国産のタコって珍しいんですけども、そういうところはタコ屋さんで全部茹でてありますわな。
たこ屋さん、
たこ屋さん、
たこ焼き屋さん、
たこ焼き屋、たこ屋さん、
たこ屋さんね、
まあ、大阪で有名な上田、うん、水産いう会社がありますけども、 そこもなんか何万トン、何万オーバーで何十トンって入ってきた、ね、もうコンテナで入ってくるんですよ、アフリカからね。でそれを解凍して、はい、それでやっぱり塩を入れて、ね、同じようなやり方で揉みませんよ、そこはね。それで
洗濯機やろ
うか、まあ、そんなもんかも分からない、現場もっぺん見てきたらいいんですけど、ちょっと忘れましたけども、そんなんで、その時にですね、その茹で汁は捨ててしまいますから、うんうん、ほとんどこのオンモクロームというのはですね、こんな赤い汁として残らんわけですよね。うん、だからもういっぺんこれを使って、うん、アフリカ産のタコを使って、このタコ飯をしてもです、ね、こういう赤い色にはなりません。うん、こんな赤色には。
なるほど、
うん、だからそやからこの場合はまあ明石のあるいは明石とちゃうかもわからんけど、うんうんうん、兵庫県産のタコを使って、うん、まあ、揉むところ茹でるところからやったからこういう色がついたんですよ ね、うんうん、で鉄平とこのその例の観光地のポルトガルの観光地の色もこんな色してましたか、はい、ちょっともうちょっと薄かったんちゃうか
やる
ん
だ、ちょっと
か
ね、色がねもうちょっと茶色かったような、うん、記憶がありますね、うんうん、だからもしかしたらそのクミンの色とか、
うんうん、そんなもんでね、うん、
かもしれないですね。
だからおそらくその
タコは柔らかかったですから、
オンモクロームというのはもう茹でてしもたタコで、
茹でたタコを調理した
ってことですね、しばらく置いといて、はい、中国硬直も溶けてドロドロとしたやつをですね、うんうん、まあそれが美味しいっていう人もあるんやろね、使って、
ね、その
これはもう新鮮すぎるんですよ、この
赤を出すためにね、ある本なんかトマトピューレとか加えてるよ、
だからそれはタコの色素やね、
そうやね、
うちはその一切加えんと、タコ自身の持ってる色素でこういうようなですね、うん、もんができたというところが、まあこれがまあ面白いところです
、ね、
皆さんもいっぺんやってみはったら、その、
う
ん、でオンモクロームということはね、これ僕はその本で調べたんですけど、多分インターネットで詳しいこの辺の色素のことはあると思います。僕調べてませんけど、いっぺん気になる人があったら調べてくださいね。それとのおもろいのは、昔からの言葉でタコ屋に廃病はないという言葉があるんですよね。だからこのオンモクロームという色素も含めて、タウリンとか EPA とか、
ね、
そういうような栄養素がタコにはいっぱいあるということで、タコを飽きないしてる人は廃病にもかからなかったというような、うん、まあ、江戸時代からの言葉らしいですけども、だから我々もっとタコをどんどん食べたいなというような気持ちで、僕タコ大好きですからこんなこと言ってるんですけど、
コレステロールがある
ん
やね。
うん、だから悪玉コレステロールはない、昔はあったと言われてたんやけども、
ないの、
最近はそれをですね、この他の色素で少なくしてるというようなことが最近の学説らしいですね。
他の色素
って、まあ、こんなんはねゴロゴロ変わるんです。 あるという人があれば、しばらくだったらないという人が出てた、今私の資料ではないになってます。
ないになって
ん
の、
またこれあるかも分かりません。これは変わりますからね、
できるだけ食べんようにしてるんだけど。
あ、そうですか、まあ
芋たこ軟禁、
もうこれ一番おいしいもんちゃいますか、世の中でね。ただまあ味については、僕のような立場のもんもおったりですね、ちょっとこのポルトガルの味が合わん人は、この辺は調節してね、やらはったらいいと思います。
これでなんか塩を減らしてもらって、
まあまあ、まあ、また一遍リメイクお願いいたしますね。はい。はい、ということで、まあもちろん、あの、はい、点数つけるというようなもんではないです。よくできてたと思う。特にまあ、現地の味が、まあそのままという、まあ、現地を旅行してきた鉄平の、尊重、味を尊重してですね、もう満点以上の点をつけたいなと思って。
はい、満点以上。
なんかない最後、もう時間ないけど。
ないですよ。
もういいですか、はい。鉄平君なんかないですか、付け加えること。
YouTube。
あ、そうでしたね。タコの揉み方とか、その辺のところ、妙な料理ですので、揉むところが非常におもろいと思います。まもなく公開ができると思います。
あと、説明欄というのがあるんで、そこも皆さん見てくれたら、
そうですか。
あの、こぼれ話なんかも。
なるほど、なるほど。ね、YouTube は YouTube でまた独特のよっちゃんのお料理コーナーができてるわけですよね。ラジオと共に聞いていただきますと、はい、完璧かもわかりません。
お願いします。
はい、いろいろありました。どうもご苦労さまでした。お疲れです。はい、ごちそうさまでした。
この後は、ふみおくんが台湾原住民族をボラボラいたします。台湾原住民族ボラボラでございます。ボラボラふみおくんです。
はい、お任せください。
はい。
はい、ということで、8月の14日にね、
はい、
実はまあ、あの、台湾原住民族がどないなってるんかいなということが、
うん、
まあ、いつも僕、台湾原住民族の方とはまあ、勝手に言うてるんです。古い付き合いというのかですね。
はい。
まあ、台湾へ初めて行って、原住民族と初めて出会ったっていうのが、1966年なんですよ。
ほう。
僕は。今から何年ぐらい前になりますか ?2016 年やから、1966
年。50年前。50
年前ですか。偉いもんですね。と27歳の時。
自分で言
うた。27歳の時言ってたよね。これで初めてその台湾原住民族のですね、
はい、
今はタオ族と言うてるんですけども、
はい、
当時はヤミ族と言うてたね、
はい、
人と知り合いになって、はい、まあ、多分僕らはまあ若い学生でしたから、可愛がってくれはったんやと思いますけども、
はい、
非常に、まあ、私はもう、いっぺんにこの原住民族が好きになったし、
うん、
で向こうの原住民族の偉いさんも、まあ、皆さん、会話ってくれはって、
うん、
一気にまあのめり込むというかね、
うん、
どっちかいうと、まあ、こういうような今僕のやってるような、
うん、
職業に結びつくような、
うん、
仕事のきっかけになったのがこの1966年に初めて、
うん、
台湾を訪れた時で、うん、まだこの時僕ちょっと遅れてましたもんですから学生をやっておりましてですね、
ああ遅れたってのはその
ちょっと受験問題とかあんなんでですね、
ああそうなんですか、
結末気があったもんですから、
あ、まあ大いにケツまずいてください。
ありがとうございます。
ケツまずいてるもんが言うてますから。
そうやな。まあ、うちの伝統かもしれませんね。
そうですね。
うちも、はい、兄貴の方はうまいこと言ってるんですけど、弟の私の方はみんな、どっか帰ったらケツまずいてるもんが多いというね。まあ、不思議なもんですね、これね。
で、そんな50、今50年後の、現在の、さっきなんか8月14日って言いました。あれ、
そうそう、
何かあったんですか
?8 月14日はですね、
はい、
だから今も言いましたように、そういうところで台湾の原住民族というとですね、僕はまあ、当時は、サンパオと言ったんですけど、原住民族いう言葉なかったんですよ。まあ、いろいろとか言わなあかんねんけどね、
はい、
要はその方々と知り合いになったことで、
は
あ、しょっちゅうその、台湾の原住民族の方に対しては気配りというか、どないになってるんかいなっていうことはずっともう50年間思い続けてきたわけなんですよね。
うん、
で、それでその時に、
うん、
というか最近また大事件がありましたよね、この原住民族をめぐる。
それ
は
そうなんですか、
大事件があったんです。これはもう歴史的にすごいことで。
全然知りませんでした。
まあまあ多分、まあ知らん人は知らんでしょうね。うん、
知ってる人は知ってる。
そういうことですね。これね、今年の8月の2日の火曜日ですよね。
ほう、火曜日、曜日までちゃんと。
ちゃんとこれはまあ新聞ですから書いてあるんですけど。
ほんまほんま、
はい。2016年の8月2日の火曜日の、はい、まあ、朝日新聞の、はい、まあ私とこ来てる朝日新聞で第9ページっていうのかな。そこまで言うときましょう。
なんか30、だいたい6、3、36面ぐらいあるうちの、
まあ、まあ9番目に載ってた
国際面ですかね。
あ、そうですから、ね、国際と書いてましたね。
書いてありませんか、
書いてあるから国際と書いて
ます、ね、国際と書いてる
でしょ、はいはい、でそれを記事を見て僕もびっくりしたんですけども、
は
あ、まあいろいろ今日は言わなあかんことがあって焦ってますが、要はこの台湾の蔡さんというですね、蔡英文さんっていうんですか、
はい、
これまあ蔡英文さんらしいんですけども、
はい、
まあひらがなと言いましたけど、まあこれ以後は蔡さんと呼ばせてもらいます。女性の方が、
うん、はい、
民進党の、まあ、一番偉いさんで総督になりましたね、国民党の肩を破ってですね、
はい、
民進党というのは、まあ、言うてみたら台湾の、本省人の方々が、まあ、主に何ちゅうんですか支持してはる政党なんですけど、台湾南部を中心にしてね、は
い、あ、そうなんですか、
うんうん、だからこの人が、まあ、出てきはったということで、
まあ、その人が国の トップになったって
ことですか。トップですね。まあ言うてみたら日本に言うたら安倍さんのような立場の人ですよね。うん、その総督というらしいですけど、向こうでは言うらしいか言うんですよね。うん、でこの方が、うん、この、まあ、朝日新聞の記事をちょっと拝借させていただきますとですね、うん、8月の1日にですね、うん、実は台湾の暦の中では原住民族の日っていうのがあるんですよね。
ああ、そうですか。
台湾は、まあ、日本もその原住民族というか先住民族というかアイヌ人さんが言い張りますわね。
はい、
であの人らの日はないし、あの人ら の, そのアイヌ民族という名前は憲法の中にも載ってないんですけども、台湾はぐぐんと進んでましてですね、
はい、
原住民族の日というのを設けて取って、おじに、はい、憲法の中でもいわゆるその原住民族と原住民という言葉がもう載ってまして、
うん、
まあ、あの 法令とかそんなのがたくさん出てるわけなんですけども、
うん、
要はその1日がその原住民族の日やったということで、
うん、
台湾の蔡総督がですね、まあ、朝日新聞は先住民という言葉を使ってるんですよ。
あ、
これ日本で原住民というとね、あまり喜ばれないんですよね。
は
い、
あ、そうなんですか。
うん、で、あの部落という言葉もあるでしょ、
はいはい、
で台湾では部落と平気で使うんですけども、
ほうほうほう、
日本ではあんまり使ったら良くないということで、なんか言い返してますよね、新聞社とか。
村落とかなんかね、
まあまあまあ、
集落とか、
そう言ってますね。
言いますよ、
うん、台湾ではもう堂々と前出てきている言葉なんですけども、
うん、
まあそんなんで朝日新聞さんそれを守り始めまして、先住民ってことは言い換えてはるんですけども、
うん、
そういうその蔡英文さんが先住民に対して、
はい、
かって当局によるですね、
はい、
人権侵害があったとして謝罪したと。
あ、
先住民に対して、まあ、はい、あのずっと長い間台湾を治めてきたですね、
はい、
まあ、当局というのか治政策というんですかね、
はい、
そういうもんがですね、ずっと人権侵害をしておりましたと、ごめんなさいということで謝罪しはったというわけですよね。
あ、なるほど。
これはもうものすごい事件なんですけども、
うんうん、
台湾の総督が先住民に謝罪するのは初めてのことで、
はい、
総督府に先住民の権利回復などをめぐる委員会をまたこれ以上に設置するということを約束しはったらしいですね、
うん、
で、まあ、蔡さんは1日の午前ですね、先住民の代表らを総督府に招き、
うん、
そして過去400年にわたり、皆さんが受けてきた苦痛や不公平な待遇に対して政府を代表して謝罪すると述べましたと。清朝とか日本統治時代なども含めまして、台湾に来た政権すべてが武力を作って先住民の土地を奪い、権利を侵害してきたなどと振り返ったと。また先住民に対する教育や経済面、政治参加での格差や偏見が現在も残っていると指摘したと、
うん、
先住民の自治推進など地位向上に努めると、まあ、表明しはったということですね、
うん、
でここからちょっと解説になるんですけども、まあ、ちょっと、うん、あのもうちょっと朝日新聞さん貸してもらいます、台湾には東南アジア太平洋地域から渡ってきたとされるっていうね、これはまだ証明されてないらしいんですけども、
うん、
東南アジア太平洋地域から渡ってきたとされる先住民が住むと、
うん、
中国大陸からの移住民が約400年前から盛んになってきたと。これは漢民族が、
うん、
台湾へ400年ぐらい前からどんどん移住してきたということを言ってるわけですよね、400年前から盛んになってきても20世紀の初頭までは独自の生活様式を先住民は保ってきたと、
うん、
1895年から1945年から1945年の日本統治時代、50年日本は台湾を統治しておりましたが、日本統治時代に行政下に置かれ、戦後は国民党の一党独裁の下で、中国語の使用など同化制約で同化政策が推進されたと、そんなんで、みんな中国を使えと、原住民の言葉はあかんどということで、首からなんかね、ぶら下がった、なんかそういうような札をつけさせられたりしたということですよね、
うん、
これも沖縄で日本がやったこととよく似ておりますけども、そして80年代に、まあ、政治的な自由が広がると、先住民が権利意識を高め、土地返還を求める運動などが、まあ、ずっとあったということで、この辺から徐々に台湾は、原住民族の方の立場を認めるようになってきて、まあ、憲法にも地位をはっきり書いたということですよね。だがあの全人口の約 2% にあたる約53万人の先住民に対して総督の公式謝罪は今まで日本時代も清朝の時代も含めてですねなかったという、こういう記事があります、
うん、
これでもちょっとこれはここからいきましょうね。これがまああの私としましてはやったーというか、まあ、自分のことに嬉しかったんですけど、
あ、
まあまあね、それとその次にありましたのは、
はい、
今年の夏はこの蔡さん
その8月17日は一体何なんですか、文雄く 君。
8月の14日は何
で答え来てないですよ。
答えいきましょうね。
ずっと聞いてたんですけど。
そうですね。その間にまあ一つあるんですけど、まあ、リクエストが来ましたんで、まあ一つ飛ばしましていきましょう。はい。なんで8月の14日というと、まあこういうことが頭にあった時に、はい、今度バーンとですね、あのポスターが目に入りました。それはまあこのね、あの戦時中央、まあ豊中市でございますけど、この近くにあります、吹田市にあるんですけど、国立民族学博物館って僕がまあよい行ってるとこですよね。はい、なんかまあ、あの向こう行くとスッとするってこともあるんですけども、うん、そんなんで行ってる国立民族博物館の、
まあ、民泊ですよね。
民泊です。
民泊って言いましょう。
一緒しましょう、はい、企画展があって、はい、それが台湾原住民族をめぐるイメージと、ここで初めて先住民と違って原住民族というのが公に出ました、う
ん、朝日新聞では先住民、
やっぱりあの新聞とこの辺が違うところでしょう
ねなんかあるんです
ね、まあ、やっぱりその辺いろいろあるんちゃいますか、はあ、はい、まあ、そんなんで台湾原住民族っていうのがまあ非常に白抜きで書いてましてですね、うん、びっくりしますよ ね、あの台湾原住民族をめぐるイメージということで民泊の企画展があると、は
あ、
あったんですね。
あったんですか。
あったんです。
それに行ってきた。
あ、行きました。はっきり言った、行ったん
です。それが8月
14日です。あ、
やっとこれで答えが出ました。
はい、やっとね、ちょっと今何分かかりました
。放送始まってからもうね、10分、
はい、10分、11分ぐらいですね。で、まあ、やっと、なぎさに着いたところでございます。もうちょっと皆さん、あの待ってくださいね。それで今年の夏は、蔡さんが、はい、まあ、総督になられた、あるいは民進党が政権を取ったということと関係あるのかどうか知らんけどもね、うん、結構台湾の、催し物があったんですよ。で一つは、うん、あのまあ、この台湾原住民族のあれでしょ、うん、でもう一つはですね、台南のですね、うん、観光イベントがあったんですよね。これはお前がどっか向こう行ってる時にちょっと話しましたね。
そうやね、あの確かスイスからの通信でなんか、うん、
レポートが
ありましたね。
はいはい、それがあって、
あんまり大したことなかった。
いやいや、もう大したことなかったか、まあ、僕があの抽選に当たってたらね、あ、よかったでーと言うんですけども、
抽選っていうのはあのくじ引きみたいな
ですよね。くじ引き、あの2泊3日かなんかでホテルもお持ちでですね、飛行機代も持ちの券がね、いくつか あったんですよね、
はい、あれ当たらないですね。
いや、僕一番違いであの滑ったんですけど。
あ、そうですか。
と同時に、まあ、もやしもん自身もね、はい、向こうの、まあ、台南市政府の観光局長、これ女性の方でして、ちょっと蔡さん似てる人だってね、
うん、それは知らんけど、
いや、私が見たところはそういうことやったんで、だから面白いなと思ったんですけど。
それも大阪であったんですか。
大阪の中央公会堂でありました。
あ、そうですか。
わざわざ、まあ、暑い中を行ったんですけど、
まあ、なんかそういういろんなイベントがあったり行われてるとか、 あともう一個 あれありましたね、台湾エクセレンス
製品ですね。
製品って、ふみおくん行ってへんやろ。
行って
ん、
だから
俺去年行ってん、あれ。
お前行ったんだ、
ね、去年行ってんけど、それも大阪であって、うん、今年もそれがあって、
万博のですね、あのエキスポシティであったんですよ、
ね、なんか今回はね、まあ、僕がいただいた資料によると、うん、あの自転車関連を中心に商品というか製品を展示してたらしくて、まあ、僕の知り合いの方も自転車関係が多いんで、その例 その台湾エクセレンス あのイベントにも今年行ったらしいんです
よね。なるほどね。まあ、そんなことがあって結構、まあ、大阪台湾3つ大きな行事があったなと。まあ、そのうち2つは僕は参加したんです
けど、他にも多分ね、あったんでしょうね。
あったんでしょうね、
僕らが知らないところ で、
まあ、また最近今度はね、うん、あの総重節の、うん、スイス南海ホテルでまたね、江さんの台湾のパーティーがあります。
そうそう、あの毎年あるんですよね。
これを言うてもらわなきゃいけませんわな、はい、まあまあまあ、そんなことがあって、うん、まあ、あの台湾新聞は毎月送っていただいてるわ。
そうそうそう、
我々結構、まあ、もちろん中国も好きですけども、うん、台湾についてはかなり、まあ、深いところにおるということなんですよね。でそんなんで、はい、まあ、あのその台南の方はここにあります。この椅子だけがもらえてね。
あ、
台南の椅子ですよ。
それ僕スイスで聞いてて、どんな椅子かちょっと興味あったんですけど。
う
ん
う
ん、
見せようと思ってこれ持ってきたんですけどね。
あのなんかよくアジアのあの街角のなんていうか食堂の外に出てるやつですよね。
そうです。
みんなそこに座って飯食うてますよね。
そうそうそう、あれおばちゃんのはこれに座ってね。はい、まあ商売してあるというかね。そういうまあアジアっぽいというか一体成形の、ね、赤い椅子なんです。これ持って帰るの大変だったね。水戸水泉でお前はひょっとしたら優位が欲しがるから思って持って帰ったり、あやにもやろうかと思ったら、あやにはあんまり気に入らんかって、も
う。あ、そうですか。いや、色がすごいですね、真っ赤な色で。
やっぱり中国です
かね。でね、ふみおくんの今日の帽子も真っ赤なんですけど、
僕はもうね、
その椅子なんかおもろい、今、絵描いとったな。
どこに？
そこそこ、そこ、あの、金色の。
お
それ何それ、その絵。
この絵、初めて聞いてた。
なんか中国とか台湾のお祭りみたいな感じですよね。提灯が。
夜市やね。
あ、 あれナイトマーケットですか。
ナイト、ナイトマーケット。
そうそう、ナイトマーケットっていうらしいですよ。
そうか、そうか、そうやろうね、はい。あの、台南って、まあ、ナイトマーケットのね、うん、盛んなところやし、大変な中国で台湾、台南は本当に面白い街なんです
よ。いや、けどその椅子結構おもろいで。
だからまあ、わしも
なかなかね、それ買おうと思っても買えないから。
もちろん、これ向こうから持ってきたもんや、ということ、ね。
直輸入。
直輸入で持って帰りたい人は何も当たらんかった人はですね、よかったらこのビニールの、あの、袋もあげますから、持って帰ってください言うて、中央公会堂でこれぼーっと袋に入れて、
みんな、ま、正直言うと持って帰るのめんどくさかったよな。
もう若い子はもう
向こうの、向こうの人がな。
また台湾も。まあ、そうかもしれない。わざわざって言うてはったけどね。まあ、東京でもやらはたらしか、やるかやらなかったから。あ、まあ、向こうでもそう言うては
った。もしかしたら東京で余ったやつこっち来たりしてな。
まあ、それはわからん。まあ、そこまでまあ別に皮肉ることはないんでしょうけど。まあ、そんなんで、はい、僕はまあ、あの、もう一つ、台湾とのこれでまた関係を結べたかいな思ったんですけど、もよしぽん自身はもう、あの、芸人さんとかそんなおしゃらけみたいなもんばっかり来てはってですね。それはそれでいいんでしょう。まあ、結局人を集めてやっぱり引っ張るのはああいう吉本系の人でないと無理なんでしょうね。
やっぱり人を来てもらうと意味ないですからね。
まあ、そういうことです。
いくらええこと言うても5人ぐらいしか集まらなかったらね。
そういうことですよね。
人来てました。
まあ、だからまあ大体ね200人の椅子席は大体でも詰まってました。
あ、すごい
です。うん、そうですよ。で、あの、みんなたくさんいろんなものが当たるという。
若手もいっぱい。
若手もいました。
あ、よかった。
若手も中年もですね、買って台湾行った人も、中にはちょっと変なおっさんがおってね、何でもかんでもわしと違うわ。俺以上
に。俺の目の前におるわ。
うん、これはまあ、俺はまあ比較的発言はほとんどなかったんですけど、うん、
発言する変なおじさんが、
うん、変なおっさんがいてですね、ちょっと向こうの主催者の人も困ってありましたけども、まあまあ、で、まあ、その人も台湾が好きな人でね、うん、上にクソじじいとも言えんかったんでしょうね、うん、割とまあほにゃほにゃ言いながら扱われてスーッとまあなんかもうてましたけどね、うんうん、まあ、それと置いておきましょう。さあ、それで、はい、いっぺんこの際この民泊でありました野林先生という台湾原住民族のまあ権威の権威者とまあ非常に詳しい感じの先生がまあ当時講義も当日してくれはるということもあってですね、それもあって見に行きました。そんなのをまあ重ねましてですね、はい、いっぺんまあ台湾原住民族とか台湾の今どのようになってるのかということをこの際やっぱりちょっと日本も暑いですけどもちょっと頭も
こう使っていただいてほんまに、
お知らせしたいな
と。どうでもいい話なんですけどこのスタジオ収録前 33.9 度ありましたからね、う
ん、こんなもんでびっくりしてたらどないすん
で。そうですか。今クーラーつけたんで28度ぐらいに下がりました。
28度でも普通の人ならびっくりするんちゃうか。
あ、そうですか。まあ、湿度もねやっぱ高いんでね、
う
ん、
我々はまあというか私はもうこれで慣れてきてですね。
あ、そうですか。
別に大したこと
ない、まあ、台湾もちょっと似たような
天気です
ね。あ、そうですよ。僕も台湾何回か行きましたけど、ま
あ、台南暑いな。
暑いですね、
まあ、台北より台南が暑いし、まあ、高尾はちょっと工業都市やからな、
そうやな、
ま、違う暑さやわな。
そうです、
ね、でガランピー行くともっともう本当に海が目の前にバー広がってるという東海岸がおもろい、台湾はもうおもろいところでございます。それでね台湾をずっと調べてましてちょっと一遍整理してみたいな思ったら、
はい、
いろいろとこうメモを作ったんですけども、
はい、
台湾というのは皆さん知ってはりますわな。
台湾ね、大体わかりますわ。
改めていきましょうね、うん、中国大陸の福建省の、うん、東南の海上にある島でございまして、うん、大きさがほぼ九州と同じやと、うん、まあ、スイスとか台湾とかスリランカとかね、みんな同じような大きさの島で非常に立派に発展してる、うん、まあ、スイスは島やないけどね、うん、国ということでおもろいですね、うん、で東が太平洋に面しております。これが東海岸、はい、ここに主に原住民族さんがですね、
はい、
中央に山脈がありますけどその山脈の、とこの東海岸に住んでありますね、
はい、
で東北の方は、まあ、あのいわゆる沖縄の方に向いておりますね、
はい、
そして南西が、これがまあ私の一番最初あの50年前に向こうの原住民族のヤミ族という人と会いました、
うん、
高東省、まあ、今は蘭省というんですけどそういう島がありまして、
南東ちゃうか、
南西と違いましたか、南東になりますか、
どっちでしょう、
これですよ、
ん、
これこの島
だ、それ南東やろ、それ
ほんまやな、西やとこ違うんだろうな、
中国の方になるやろ、
ありがとう、まあ、うん、ちょ直しとくわ、俺なんで南西とか言ったかよ
いや、そんな分からんくせに東西南北使うから
や、ね、まあほんまやね、
右か左かって言うたらええね、地図で見てね、
あ、そうかそうか、まあ、え、何倍やったら南東やった
な、南東や南東、だから下の右やわ、
お、下の右か、
地図で見たら皆さん
ね、はいはい、南東はですね、
はい、
まあ、というか、まあ、南はそのこの言うたらいかん、バシー海峡もようあるんですよ、うん、フィリピンとの間にね、
はい、
その間にまあ高東省はちょっと入っとるんですけども、その辺という。まあ、そんなところで西の方はアモイとか福州とかで150キロぐらい離れたところ、そ
う
そ
う、アモイ僕も行きましたよ。
そうでしたね、これは僕まだ行ってないんです
よね。あ、そうですか。アモイね、経済特別区があって、なんかオランダかなんかが昔ここ統治してたみたいで、
まあね、オランダもこの辺よう出てきておりました
けど、ね、はい、面白い場所ですよ、
ね、おもろそうで、福州も面白そうです、福建省ね、ここは一番まあなんか移民がたくさん出てあって、華僑の方はここの方が多いですね。
あ、そうなんですか。
そんなやっぱりちょっと 土地的にも貧しかったし、うん、暮らしにくかったから、まあ、台湾の方も400年ぐらい前にこの福州とか青森のあたりからどんどん出てき
はったんですよ。この海渡ってきたってことですか。
海渡ってきたってことですよ。中国からそういうことでしょうね。400年前の話でございます。
皆さんまた Google の地図とか見て話聞いたら面白い
ですよ。ああそうですね。でそれで台湾の方にマソさんというね、うん、お前も知ってると思いますけど、まあ、仏さんか神さんか知らんけども、うん、女の人で非常に尊敬されてある、まあ、神さんのうちに入るんかな、
まあ、僕らのバンバのマーですよね。
あそうですね。そうは祖先のそうみたいな
確かそうですね。
うんうん。まあ、ソビオというのがあって、これの祭りはまあ、これ話しさせてまた、は
い、廟っていうのはなんか建物とかそういう意味ですよね、確かね。
ん？何が？
いや、まあ、ソビオの廟っていうのは、廟はそうお寺とかなんか
建物とか。まあ、社みたいなもんやね。そうそう。これが各地にありましてね。はい、このマソさんちゅうが、どういう神さんかというと、うん、まあ、中国、漢民族の方が400年とか500年前にぼちぼち台湾来だした時に、うん、まあ、船を守ってくれたっていうのかな。船の神さんなんですよ、ね。
ま
あ、
まさにこの大陸からこの島に渡ってくる時の守り神やったわけです
ね。ということですよね。まあそういうのがあったりしまして、そのマソさんがなんでこんな尊敬されてあるかというと、うん、やっぱり無事に渡ってこられた人、まあ、そのおかげやったということで、うん、未だにあるんですよね、うん、そんな、まあ、会場にあります、うん、そして、まあ、あの我々がというか私が50年前にですね、はい、台湾に行ってた頃はですね、はい、まあ原住民、僕も気ぃつこて当時のメモ見てますと先住民と書いてますけどね。
あ、なんかそれあるんですかね、日本人にそういう
原住民。先住民というのはね、はい、なんで台湾の人が、あの台湾の人がこう先住民って言葉をちょっと下げてはるかというとですね、はい、もう昔住んどったけど滅んでしもた意味やというのが中国の言葉にはあると。
なるほどね。
で、日本が原住民を下げてるというとですね、原住民っていうのはまあ昔の言葉で言うたら同人やとかね、そういうちょっとなんか汚いというようなイメージがまとわりついているということで、うん、まあ、誰が決めたか知らんけど一種の差別言葉やということになって、両方からまあ台湾は先住民と言わんと原住民は、うん、日本は新聞社の方もあんまり原住民とはカッコつけて使うような言葉でですね、うん、先住民を使っているということがあるんですよね。
僕あの以前台湾自転車で一周した時に、はいはい、その東海岸でこの原住民の方といっぱいあったんですけど、
まあ、です
でその人たちに僕実際に聞いたら、うん、その人らも原住民って言ってましたから、だからまあ台湾では先住民って使う方がええねんなと当時思いましたけどね。
まあまあね、別に使ってどうこうなのか言われることはないけども、そうそう、まあ国の憲法に書いてる言葉やから原住民とか原住民族と言うた方がですね、まあやんわりかもわかりませんね。で僕がまあ50年前にその原住民族の一つであります、はい、闇族の高等省という島を向いてですね、友達と一緒にまあ僕の大学の探検部の遠征みたいなもんで行ったんですよね。でその時に当時の、まあ、原住民族の方はですね、うん、まあ、政府から一応公認されてはったのはですね、うん、確かね、12ぐらいしか やらんかったと思いますよね。
ああ、その12部族しかいなかった。
今はそれが16とかね、はいはい、だんだん増えてきてるんですけどね。で、当時はやっぱり原住民の方も、やっぱり、いわゆる台湾の方っていうか、漢民族に対してなんとなしやっぱり、はい、まあ、ちょっとコンプレックスというようなものを持ってある人も多かったですよね。その分だけ、我々日本人の学生が行ったりしますとですね、まあ、中には日本の統治を気に入ってくれてですね、日本人がまあ我々をこうね、こんな格好で高砂部族っていう名前、立派な名前というんですか、もう、まあ、それどういう意味や、どういう意味で、日本がつけたのかどういう意味でつけたのかわからんけども、そういうことで我々学生にですね、ごつ感激してくれはったりしましてね、一緒に台湾倒しませんか、打つとこには、日本時代の、そういうこと言うて
た。学生運動みたいな。
そうですよ。列車乗ってたりしたらね、はい、そんなこと言うてくれる人があってね、うちの三八十がまだあるからね、隊長になってくださいとか、そんなことがですね、実際にあったんですよ。まあ、それは わしらももうこんなことしたら、まあ、即そのなんちゅうか、帰れんようになってもいかんし、ということで、相手にもならんかったんですけど、そういうこと言うてくる人が。あったりしたぐらいちょっと険悪な症状やったんで、今は全然違います
ね。そんな文雄君がね50年前に行ったっていうこの島が、なんと今 Google Earth で見れますね。今僕ちょうどその Google の地図使って見てるんですよ。なんとか村衛星室とかね。
そうですね。
こんな こ, まあ、こんなここ行ったかどうか知らないです
けど、いやここも行きました。ほらちゃんと回りましたから、
ほらちゃんと Google Earth で、すごい時代やな。
いやいや、もうこんな島だ困るね。もう大変やったんですよ、ここ行くの。
もう俺文雄君ほらこの椅子あるで、ちょっと似てるやつ。
まあ、ちょっと似てるけどな。これは背もたれがついとるわな。
そうそうそうそう。
これは背もたれのないやつですよ。もっと簡単なんですよね。
面白いな。
いや、もうこんな家は全然なかった。僕らにいた時は、まあ、大半の家っていうと、一部こういう鉄筋の家も、はい、いわゆる巡査っていうか、警察官とかいう人がやるとかこんなんやったけども、はい、大半は穴を掘ってですね、はい、まあ、いわゆるなんちゅうか、トロの遺跡みたいなもんでね、上に屋根かぶせて、住まいしてはって、はい、で、僕らもその中に泊めてもらったりしてたんですよね。
すごい、その文化 画館とか、なんか宿もありますし、
ああもう全然違います
ね。で小学校がね、
ああまあ小学校はありましたけど、
はい、こんなもん、東の清い国の小学校、はいはいはいはい、東西国小学校ですかね。
そうですね、そうですね、
国民小学校ですかね。ああ面白いな、はい、
もううわあ航空写真もありますね、
はい、
もう嫌になりますね、何しとったわけないほんま。
まあまあ、いやまあ50年前の写真は少なくともないんで、
ないですね、
まあ、そのあたり文雄君もちょっと喋ってほしいなと、
まあまあ、ね、
拗ねずにね、
うん、まあ、そればっかやってますと現住民 の、 あの民族のとこ行きませんが、はい、まあ、そういうことがあってですね、はい、まあ、昔はあの公認された現住民族も数も少なかったんですけども、うん、今やまあかなり変わってきましたね。で日本時代は、うん、まあ、高砂族と1935年の6月の4日にですね、はい、それまでは蕃人とかね、はい、西蕃って言っとったわけです。
ああ野蕃の蕃、
野蕃の蕃、あるいは生の晩とかね。
生の晩ってなんか生々しいですね。
いや生々しいですよ、まあ、まあ首刈りとかね、そういうイメージですよね。
正晩ですか、
正晩とかね、まあ晩人とか言うと、
まあ日本人なんてオランダ人のこともね南蛮とか言うてましたからね。
そうです、
どっちがどっちが晩やねんってね。
いやいや我々はまあみんな、まあ中国はそういう考えですよね。中国の考え方ですよ。
だから自分らが中心で、外のもんは野蛮人、
そうそうそう、俺らが一番やというね。まあまああの
中華思想とか言
うんですけど、中華思想の端ぶりにおったからね、
はい、
調子乗ってそんなこと言うとった
んですよ。どっちが野蛮やねんってね。
まあそういうこと、
ね、オランダ人野蛮人ってね、
まあ向こう言うたら、まあこっちが正番になるでしょうね。
そういうことです、
ね。まあそんなんで、ただまああのこの辺でですね、まあある意味で、うん、まあ割とその日本人の場合、そういう原住民族に対するまあ教育みたいもんもね、
うん、
過酷な搾取はあったんですよね。
あ
ったし、まあ武力で、まあ、まあもう何時か悪さして殺害しながら収めてたとこもあったね、うん、一部やっぱりね、
うん、
日本人のその植民地政策っていうのはやっぱりあのこういう方々を大にせなあかんというような思想も背景があったりしましてね、非常にうまくいってるところもあったんですよね、うん、それで日本人の方は調子に乗ってこれはうまいこと言ってるなと思ったら、
うんうん、
この本の1935年のちょっと前にですね、
うん、
もう武者事件というごつ事件が起こったんですよね。
武者、
武者という、僕はそこへ2回ぐらい行ってきましたけど、
それはあの武者ってあの別に侍とかの武者じゃないです
か、ね、じゃあ霧という会社書いてですね、はい、やしをかけて武者っていう、
なるほど、
まあ、いわば原住民の村落ですよね。
あ、
これが1930年の、ね、10月の27日の朝8時頃、
それもメモに書いて
るんですよ。メモちゃんと書いてるんですよ。もう2回ぐらい取材行って写真も撮ってきましたけども、当時台中州と言ってた日本の、はい、ね、台中、今はね、あのなんかね南東県になるんですけども、台中州の武者というその原住民の村落で、はい、アタイアルという原住民の方がですね、
うん、
まあ、反乱を起こして、
はい、
100名以上の日本人と数名の漢族の方をですね、
はい、
虐殺したっていう事件があったんです。これ有名な事件ですよね、
まあ、聞いたことは
ありますね、ありますね、まあ、皆さん知ってあると思いますけど、そんなことがあって、はい、日本人は慌てたわけですよね。割とまあ日本の教育がうまくいってるとか、日本のこういう原住民の政策が、まあ、うまくいってると政府の方は思っとったわけですけど、現実はそうではなかったと。これはえらいこっちゃということで、まずこの武者事件を起こした人はまあほとんど全員が死刑になるぐらいの弾圧を加えてですね、
はい、
その上に、
うん、
今まで正番とか塾番とか、まあ、なんか蕃人とか言うとった呼び名をですね、
うん、
まあまあ、日本らしい姑息なやり方ではありますけども、
うん、
こういうこと言うとったらあかんという意見が出てですね、
うん、
で、まあ、今言うたように1935年の6月4日でやな、まあ、総督府の、まあ、憲法みたいなものを改正してやね、この人たちを高砂族と呼ぼうと、
うん、
こういう言い方したわけですよ。
なんかそれどちらかというと、まあ英法の読み方なんですかね。
まあ、高砂やっていうぐらいですからね。これは日本のまあ小野とかあんな結婚式なんかで、まあ、出てくるような、まあ、これはあの兵庫県の高砂のことなんですけどね、
うん、
まあ、まあめでたいというかそういうような言葉で、
うん、
まあ、言葉だけはそうしたわけですよね、うん、まあ、それで、まあ、頑張ってまたもちろんこの方々の教育にやった人もいっぱいおるんですけど、まあ、まあ、とにかくそんなに高砂族という呼び名ができたんですよね。でこれで、まあ、日本はあの第二次世界大戦、太平洋戦争ですか、あれに負けて、あとは、まあ、あの中国、中華民国がここ支配しましたね。でそれでそれで今度名前が高砂族っていうのはこれ日本のつけた名前やということで、これを高山族と呼んだりですね、高い山の族と呼んだり、
うんうん、
山地人民と呼んだりね、
うん、
人民やったらええやろと、まあ、それも台湾の政府もいろいろ苦労しはったんでしょうね、
うん、
でそれであるいはまたこれ人民は冷たいから同胞と呼ぼうと、産地同胞と呼ぶということ で、
あれ、
ね、で最終的には三パオというね、
はい、
これ略語でこの人らのことを呼んではったわけです。
産地同胞の山と胞
取ってサンパオ、ね、
サンパオですか。
そうそうそう、産地サンパオという言い方もあったんですけども、僕らが行った時はだからサンパオとみんな呼ばれてはったわけですよ。
へ
で、まあまあ、だから日本の時代に高砂族と呼んでた人をね、
うんうん、
まあ、そんなあの名前の変化みたいなものがあったんですけども、相変わらず、まあ、僕らが行った時も非常にまあ低めに見られはったというか、経済的にも、
うん、
教育的にも何もかもがですね、やっぱり漢族中心やったんですよね、
うん、
それで、まあ、どうなっていくかと言いますとですね、
うん、
我々台湾行った時の最初50年前というのはね、ものすごかったですよ。もうね、持っていくもんもね、まあ、制限がありましてね、当時蒋介石さんというね、
はい、
向こうの、まあ、なんちゅうか建国をした偉いさんなんですけども、うんうんうん、まあ、この人の考え方っていうのがあって、とりあえずいわゆる左系というか民主系のもんはですね、一切禁止なんですよね。
あ、
俺は怖かった、怖かったです。
それ持っていくもん何がありました
と。持っていくもん、例えばね、新聞なんかでもね、
はい、
一番いかんの朝日新聞。
あ、
これ持っていただけでですね、もう即、はい、もうなんちゅうんですか、
はい、
もう退去になるぐらいのタブーの新聞でしたね。
朝日新聞。逆にどこが良かったんやろ。
ね、やっぱりね、台湾新聞とかね、そういうような、まあ、いわゆる台湾の方が日本で発行しているような系統の新聞はですね、OK なんですけども、まあ、どっちか言ったら右の方と言われている読売新聞さんもですね、
はい、
まあ、持っていかん方がええと言われてましたね。
なるほど。
産経新聞もダメやったですね。
あ、
まあ、そういうのが、だからタブーみたいなのがたくさんありましてね、
はい、
学生ながら苦労しました。
あ、
で、まあ、その、いわゆる散歩の人と喋るなとかね、
うん、
散歩の人に一緒に放棄しようとかいうことを言われたも、うん、絶対乗ったらあかん。
今ちょっと北朝鮮みたいな感じですね。現地の人と喋ったらあかんとか、
まあ、
僕も行ったことないですけど、
まあまあまあ、そういうとこがあったぐらいやったんですよね、
うん、かなりこうなんか、軍事的に軍事政権なんですかね。
もちろん軍事政権ですよ。戒厳令がありましたしね、
あ、
時々、まあ、
戒厳令
サイレンが鳴って、まあ、韓国もそんな時代がありましたね。
韓国なんか今でも、ね、年に1回ぐらいあるとか聞きますけどね、
あ、まあ、
そのサイレンが鳴る日がね、
うん、僕もあれびっくりしましたね。飛んで逃げたの覚えてますけども、
そうそう、うん、夜外出たらあかんとか、そんな時代もあったらしい
ですよね。もちろんもちろんもちろん。だから、まあ、まあ、韓国はまた隣があんな国やからね、
うん、
まあ、それやってること自身はどうこう言うわけないけども、
うん、
台湾もそういう時代があって、それがまあ蒋介石さんの時代だったんですよね。
そうですか。
はい、でそれで、ビクビクしながらですね、
うん、
まあ、恐ろしも踏むような感じで行って
ていうか船で行ったんですよね。
僕はその今年を行ったの当然船ですよ、
ね、というか台湾自身も船で行ったんです
よ、もう石垣島までも船でしたし、
ね、沖縄から船で台湾に行って、でさらに高等省も、
はいはい、いや台湾からキールンまで船で行って、
はい、
でキールンから
台湾で台北やな、
台湾です。
台湾じゃなくて沖縄から、うん、まず台北まで行ったんか。
台北はキールンというと台北の近く、
沖縄からキールンまで、
そうそうそう、船で行って
行って、で、うん、キールンからもさらに船で、
船じゃない、それは列車でですね。
あ、そうなんです。
もう非常にこんな狭い幅の列車でですね、うんうん、まあ列車で行く時に恐ろしいその道も通ったんですけどね、お前自転車で、
ソカ航路、
ソカ航路、あれはバスで行きましたね。
あ、
そんなんで東海岸をずっと旅して、台東いうところまで行って、
はいはい、
で台東いうところから今度は渡船ですよね。これがいつ行くやら、船行くわからん。高等省というのと華商島というのがあったんですよね。これも日本時代の名前ですから、まあ、今の名前変わってますけども、その華商島という、その2つをぐるっと回るような、まあ、通船みたいなものがあって、
これが。すごく言葉難しいな。通船って何やそれ。
まあ、通い船です。
ああ、船のことか。
そうそうそう。
どうかどうか、うん。聞いてると分かるんかな。
まあまあ、分かる人は分かるし、分からない人は想像してください。
はい。
まあ、そんな時代でですね、やっとこの、高等省へ到着できた時は、ね、感無量やったもんね。まあ、ほんでやっとまあ向こうで、まあ、いわゆる原住民族だけの、ただ警察官は漢民族やったからですね、これちょっとやっぱり注意してました、発言みたいなもんではね。原住民の方とは結構楽しくやってましたんですけどね、まあ、そんなことがあったんですけども、それで1975年の4月5日に、まあ、台湾の歴史を話しておりますけど、蒋介石さんが亡くなりました。でこれでガラッと変わりましたね、台湾は。
そうですか。
うん、でそれで次にですね、この人の息子さんの蒋経国さんという人が、この人が、まあ、まあ、簡単に言うとええ人ですよ、この人がね。で、まあ、とにかく台湾って変わったところで、蒋介石さんの時はですね、教育は全部中国の教育ことを教えるんですよ。
うん、
今やったら、歴史言うたら、陰の時代からずっと中国のことを教えて、台湾がどこへ出てくるかいないようなところで結構終わってまうんですよね。
うん、
台湾のことが知りたい台湾人やのに、教育は全部 で、あの中国の
あ今日あの、まあ、日本の世界史みたいなもんですね。世界史は日本の歴史
教育、ああ、まあまあ世界史はそうですよね。はい、うん、まあそういうところで、あの、うん、現代に行くまで終わるということですけども、はいはい、そんなんと、うん、そしてまあ言葉も、はい、ね、台湾は台湾語っていうのがあるじゃないですか。で、それは全部無視して、はい、北京漢語ですよね。で、まあこれ大変だと思いますよ。みんな台湾語とか客家語とかね、漢民族の方もいくつか言語があったわけですよね。その上にまたもう原住民の方も全く違う系列の違う言語ですからね。これをもう北京の言葉、北京が、まあ首都で、我々は北京から出張してきてるっていうような考え方なんですよね。だから全て時間も北京時間な、もう全てその北京ということをですね、蒋介石さんはもう最後まで主張しはったんですね。でそれで蒋介石さんになって、うん、この人はね、もう面白い人やったと思う。早いこと亡くなったのが残念でしたけどね。まあ最初言わはった言葉っていうのは、もう40年ぐらいね、うん、ここに住んどったらね、みんな台湾人ですわって言わはったんですよ。いわゆるみんなそれまではまあ、北京の人やとか本土の人間がここを、まあ、征服してるちょっと大場やけど治めてるというようなね、言い方やったんが、その一言でもうガラッと変わったと言われてますけども、それでそんなんで、1984年に、今度は原住民の方が初めて権利促進会を作ったとか。
なるほど。
うん、1987年開園令が。
難しいじゃない。
そうですよ。だから今日はまあちょっと難しい話をしております。
気温もね、30度ぐらい上がってきましたね。
そうですね。で、1988年に蒋介石さんが亡くなった。で、そこで初めて皆さんもよう知ってあります。台湾好きの人は誰でも知ってあります。李登輝さんというのはね、まあこれ、日本の京都大学で勉強しはった人ですけども、この人が登場しまして、この辺からもザーンと変わりまして、1990年に台湾の憲法で原住民がまあ正式に採用されたということですかね。そんな感じで、じわじわじわじわと原住民の方もまああの目覚めてまあきはって、もちろんあのいわゆる蒋介石さんの嫌はった時からそういう運動はあったんですけども、強烈な弾圧でね、もうすごかった、怖かったらしいですけども、それが蒋介石さんになって、まあ、比較的発言できるようになって、初めてまあ正式に原住民運族としては1984年に、まあ権利促進会というのが結成されたということになりました。まあ、そんな具合で動いております。
なるほど。
それでですね、もうあとちょっと時間がなくなりました。急ぎましょう。あの今度そのありました台湾原住民族をめぐるイメージというですね、この展覧会ですね。
あ、これ今やってるんですか。
これ今やっております。これはね、あの大変面白い展覧会ですので、まあ、めちゃくちゃ進めるという言い方もなんかおかしな日本語でございますが、気分としてはそれぐらい進めたい、いい展覧会でございますね。
8月の14日に取材に行った、取材というか、
そうですよ、
ボラボラ行って。
そうなんです
よね。この展覧会自身はね、10月の4日まで民泊でやってるみたいですね。
はい、そういうことですね。で、あの台湾原住民族をめぐるイメージということで、
はい、
原住民族が、はい、まあ、あの以前はそういう状態やったんが今どないなってるかということで、私が言っとったとか12とかですね、はい、それぐらいしか認められてなかったのが今16まで認められております。
認められてるのはそんだけ
政府が公認してるんです。
台湾にいますせっていう、
いますし、
原住民族が、
原住民族がおるいてはるだけと違うって、各原住民族はやっぱり文化が違うんやと。原住民族で大きくくくるくくり方もあるんですけども、おのおのその中でですね、言うてみたら、まあ、あの違いがあって、それはやっぱりみんなが認めていってですね、台湾は多民族国家というか多文化の国家へということからですね、各文化を今までも原住民族化ということで一塊にしてたのをですね、やっていこうということと、そしてまだ台湾政府の方は、俺らは原住民族やと、まあ、まあ、アミ族の中に入ってるけど、これはちょっと違うから原住民族やということがですね、申請をすれば、それをまだ増やす可能性もあるということですよね。
なるほどね。
53万とかぐらい言われてるんですけど、約人口の 2-3% らしいんですけどね。で、それがまあ、これから増えていくイメージもあるということで、非常に、原住民に対する、その、まあ、どういうたらいか文化を認め、これをまあみんなで一つ大きい進行させていこうということがあるんですよね。でそれでなぜこんなことになってきたかというと、この原住民族の人に対する、まあ、文化人類学とか人類学の見方みたいなものがね、かなり変わってきたんですよ。というのは台湾の原住民族の方は、ね、こう言葉の漢字で言いますとですね、どんな言葉に族を探してはるかという、喋ってはるかというとですね、オースト もうこれも難しい、オーストロネシア語というのがあってですね、これまあ簡単に言うたら南東語族と言われてるんですけども、南東というのは南の島のことですね、オーストロネシア語を使用する人たちであるということで、研究によりますと、まあこれ民泊見て、見に行ってもたらよう分かるんですけども、今から約まあ3500年ぐらい前にですね、まあ多分中国の方か東南アジアか、まあどっからとはまだ決定してないんですけども、この、台湾へ渡ってきはって、ずっとそこでまあ生活してきはったと、そういうことで、で、その南東語族というのはですね、大体この喋られているのが、マダガスカルから始まって、イースター島までね、ものすごい広い世界、
東西にこう
東ものすごい広がってますね、
何万キロぐらい
ですか、ね、そうそうそう、何万キロでしょうね、もう地球半分ぐらい行くんちゃいますかね、それぐらいと、まあ、いわば南北ではですね、ニュージーランドのあたりとかハワイも含めてですね、まあ、このいわゆる台湾までのね、こんだけの広い範囲をカバーする言語であると。
あ、じゃあ面積としてはすごい、
ものすごい、ものすごい、
まあ、その人口的にはどうか分からない
ですけど、そうそうそう、人口がね、約2億人言うてますから、ね、
あ、そんないますか、
そんないます、やっぱりいるんですよ、マダガスカルからね、イースター島地はもう、想像できんようなところまでね、広がってるんですよね、で、それでまあ、ニュージーランドとかも含めてですね、こういうその、台湾の本島まで来ていると、もちろん私がよう言っているミクロネシアとかですね、メラネシアとかポリネシアはもう全部この南東語族に入るわけですよね。で、その中でも、まあ、このいわゆる、まあ、原住民族、台湾原住民族の話しある言葉がですね、最古の言葉やと、南東語族の中でも、まあ、これは言語的な研究があるんでしょうね、で、それでね、やっぱり遺伝子的なことがいろいろ分かってきたことは、
はい、
このいわゆるマダガスカルからですね、イースターで、まあ、台湾からニュージーランドのあたりまでのこの広い海域で話されて2億人の人が話しているということで、まあ、いわゆるそのこれ最大の広さを持っている語族なんですよね。
あ、なるほど、
言語の数もいっぱいあるんですよ、約1000もあるんです、南東語族の中でも1000ぐらいの言語があって、それが、まあ、想像もできんような広い範囲で2億人の人が話しているということ、その中心がですね、
はい、
台湾のいわゆる、まあ、旧ユータ高砂部族、今でいうと原住民の方ということになったんですよね、それで余計に台湾の方はですね、これはすごいんやなとまあ今までそれに別にね、まあおったわぐらいで過ごしてたんですけど、まあ言うてみると台湾のアイデンティティというか、世界に誇る一つのですね、大きな文化やということが、まあ、僕はおそらくあったんやと思います、ここまでこの人らは認めるようになった
っ、まあ、ある意味それがちょっと一つのこう、あの、なんていうか、まあ、ちょっと言い方は良くないかもしれないですけど、こう商売になるとか、イメージ作りになるん
です、ね、そういうことです
よね。世界に対する台湾の立ち位置が強くなる
というか。そうそうそう。まあ、それはほんでね、やっぱり、マダガスカルからイースター言ったらね、ギョーっていう感じや
もんね。マダガスカルってここですからね、アフリカの東の方にあるこの
ごっつい、ね、もうほとんどアフリカにくっついとるわね。
うん、ごっつい島ですけど。う
ん
う
ん、そう、ここは全部が、あの、なんとこやないんですよ。アフリカのことも入ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。で、そっからこの、
イースター。
あの、南米のこの、なんかどこにあるか知りません
ね。もう地図に出てまへんな、これはね。
あるんですけど、まあ、この間ですよね。
間。だから、太平洋とですね、
はい、
インド洋が、全部こう、カバーできるんですよね。
そう、南太平洋とかね。
南太平洋も中部太平洋もですね。
そうですか。
まあ、そういう範囲のインド洋も含めて、その島々に住んでる人はですね、台湾からもともとは出て行った人やと。
なるほど。
ほら、もうこれは誰が見てもへえというね、ひれ伏したくなるというか、まあ、僕はその原住民族のファンですからね、やったーいう感じで喜んで。
日本とはあんま関係ないんですか？
日本とはね、まあ、全く関係ないことはないらしいけど、意外とね、
あんまない
近いのに、まあ、僕はちょっとその辺研究して、まあ、しゃでもないし、まあ、
もしかしたらこう
分かってないとか
あるけど、台湾とのこう位置関係があると、沖縄とかと
なん
か関係あるかもしれないですね。
まあ、そうですね、まあ、その与那国とかですね、
はい、
果て車とか、本当、与那国とは150キロしか離れてませんもんね、
めっちゃ近いですね。
僕、与那国行った時にね、はい、あのこれもまあだいぶ前の話やけども、
これ、与那国ってこれですか？
そうですよ。
これ、ほんま近いな、台湾と。
ここを見てですね、今年かなんかね、
はい、
ひょっとして台湾の方からこちらに来た、まあ、来た人があるんちゃうかって、なんか船かなんかを作ってですね、
うん、
どっかの研究者が手漕ぎの船でやりましたね、ここ。
あ、与那国から、
いやいや、台湾の方から与那国行ったんちゃう、
あ、行ったんですか。
どっちかちょっと忘れましたけどね。
あ、うんうんうん、
まあちょっとハイエダールがやったみたいな、ああいう実験をやってて、まあ失敗したらしいんですけどね。もっぺんやるとか言うてあるらしいんですけど。
死んではいないわけですよね。
まあ誰も知らんから、ね、うん、まあ死んでるようなことやったら成功したかもわからんけどね。今の人はまあ死んだらいかんということで。
まあ命がけですからね、その昔の人
は、
ね。
まあそうですよ。それはあの、2、3人死んでもやるつもりならね、多分まあうまくいったんじゃないですか。
まああの、この、こういう、ちょっと今の話と全然関係ないんですけど、ほんまにあの、沖縄にしろ、この、与那国にしろ、まあ、日本と台湾との距離から言うたら微妙なところですね。
微妙どころか。
どっちのこう、まあ、そういう国籍というか。
まあまあ例の、 あの今問題になっている島もね、うん、非常にデリケートなところですよね。あ、まあ、あのだから、まあ、その辺は歴史を調べてみたら、
面白いな、
まあ、いろんなことがあるんでしょうね。与那国はねテレビがね聞こえるんですよ、台湾の。映像はねさすがにちょっと、はい、まあ、直進ですからね、電波は海に遮られて、あの、まあ、高いアンテナを入れたら入ったかも分かりませんけども、普通 の、 あの 受信機で、当時まあ白黒の時代でしたけど、こういった時は台湾の白黒テレビの音がねどんどん入ってくるんですよね。
面白いです ね、
ね1年に3回ぐらいね、はい、台湾のユイシャンという山があるんですけども、高い山、富士山
の玉山ですよね。
そうですね、昔は、まあ、その名前は日本に言う新高山言うて、ね、
やたら高いんですよね。
新しい高い山、
富士山の高いんちゃいます。
富士山の高いんですよ、ね、うん、ほんでその山があるんで、それ1年に3回ぐらいはね雪が見えるって言うんです。
あ、
与那国から、
与那国から、
ね、ええー、面白いね。僕ね与那国まで行って、はい、ここ行って、これはやっぱり台湾行かんなと思ったんがね、行かなあかんな思ったんが、僕のその、まあ、台湾へ行った同期なんですよね。まあ、当時沖縄に、まあ、今もそうですけど惚れ込んでまして、沖縄ずっと回らせてもらってましたんですからね。でついに、まあ、与那国まで行って、与那国馬いうおもろい馬がおったりしてですね感動したりしてたんですけど。
そうですか。これ文雄君、与那国のこれここ行ったか、日本最西端の日、
はいはい、
行った、
行きました。多分写真があると思います。
そうですか、はいはいはい、いいですね。
いやいや、
いや僕今回あのポルトガルのね、
あ、
ロカ岬、
あれおもろいな。
あれユーラシア大陸の一番西の端なんですけど、こっちあの与那国の場合は日本最西端の日っていうのがあるんですね。
うん、うん、やっぱああいうところっておもろいな。やっぱ行ってみると、や
っ
ぱ
ちょっと行ってみたいね。
うん、
ね、
でだからな、
橋好きですか。
やっぱりあのヘンリー公海王がね、やっぱり船でしたというのも、
う
ん、まあいろいろあるけど、ああいうやっぱ岬でね、
そうそうそう、
なんかこうあの海を見てるとね、まあ私もまあ50年前そうやったんでも、その最西端のところってこの向こうに台湾あんねやと、これはやっぱりどないしても行かなあかんでと。でやっぱりそれ飛行機で、もちろん与那国空港から台湾行く飛行機はなかったんですけど、やっぱり船で行った方がいいなということになって、今度は石垣まで引っ返してですね、石垣港からまあキールンまで那覇丸という通りの船に乗って行ったんですけどね。まあそういうとこで、なんかやっぱり人間ってそんなことがあって、多分この南都語族のですね、台湾原住民族の方の祖先の方も次々次々とやっぱ船出していってですね、まあ直接もちろんのマダガスカル行ったりですね、イースタと行ったりしないですよね。まあ、その間にインドネシア行ったり、それからまた今度思い切ってあのインドへ渡って行ったらマダガスカル、マダガスカルはやっぱり今でもね、はい、あのいわゆるなんちゅうか米も製造してますし、こちらの文化をちゃんと持っていってるわけですね。イースターもそうですけどね。まあそんなことでやっぱりあの今これだけあのまあ、あの漢民族の方がですね、あ、まあ、あのいわゆる台湾の原住民族の方に対する尊敬の気持ちとか、そういう誇りを持ってきはったというのは、まあ、僕は奥の方にそういうようなですね、人類学とか遺伝学とか言語学の研究でですね、もうこれは台湾というのがすごいその南東族の中心地やったということが、やっぱりじわじわとですね、やっぱり心の奥底にあるんやと思いますね。それと当然ながらやっぱり400年も間ですね、やっぱり原住民族に対して、まあ、これは台湾の今の政権だけやらしいにですね、日本もそうでしたけどね、まあ、頑張ったとこもあったけど、やっぱりほとんどいじめ抜いてですね、やってきたという、まあ、そういう反省ができるぐらい、やっぱり台湾という国が豊かになってですね、文化的になってきたせいやと思うんですよね。まあ、そんなところが面白いんですよね。
で、このね、文雄君の民泊の、
はいはい、
この、
そう、これから行きましょう。
企画展なんですけど、これって何を展示してるんですか。
これはですね、なんと、これがね、あの、まあ、野林先生というか、非常に、まあ、おもろい先生、おもろいとしてるんですけど、ユニークないい先生でありまして。
あ、そうですか。あの野林先生。
野林淳先生というんですけど、いい先生ですよ。わかりやすい先生でね。この人がね、はい、まあ、いろんな、まあ、あの、原住民族のことを次々出してはって、はい、次もまたこういう企画展やる言ってはりましたけど、何があるかというとですね、この原住民族の方が非常に文化的に、まあ優れた、まあ、この場合は主に絵柄ですけどね、模様、
まあ イメージって書いてます、ね、
イメージ。
なんかポスター展みたいなやつですか。
ポスター展やってるんです。それをですね、このもう一つこれをやってきたこの大きな何ていうか動力になってるのは原動力ちょっとおかしい言い方やけどもですね、
はい、
台湾に、はい、まあ、民泊と、まあ、兄弟関係にあるようなですね、
はい、
博物館があるんですよ。
あ、台湾にもあると。
あるんです。これも僕も 2,3 回行ったことあるんですけども、
はい、
この博物館があってですね、
これですか、こうなんか何て読むか分からないですけど、
はい、まあ、純益台湾原住民博物館というのがあるんです。
あ、
これが台湾 の故宮博物館。
うん、
ここも今2回ぐらい行きましたね。
いや、僕前通っただけです。
いや、中入ってますよ。
あ、僕入って
ます。怒られましたよ、向こうで。
あ、そうですか。
騒ぎすぎて。
あ、それだから文雄君と一緒に行った時やな。
わしはね、残念ながらあの時一緒に行ってんの。よっちゃん
と一緒に。よっちゃんと一緒に
行
った
。お前と長男があの中でですね、
はい、
まあ、もう世界に誇る、まあ、
はい、
まあ、
走り回ったと。
走り回って、
はい、なんか物も触ったと。
触ったり、ぶつかったりしてですね、はい、まあ、ちょっと騒動を起こしたんです
よ。出入り禁止になったと。
うん、
で、まあ、相当前の話ですよ、
まあ、お前が
30
歳ぐらい
から。そう、30年ぐらい前の話です、ね。そうそうそう。
あの博物館の横にですね、
はい、
まあ、台湾に言うたらあれやったんですよね。
文化的
な、うん。あれはやっぱり、なんちゅうとやっぱり中国から持ってきたもんやからね。あくまで中国です、元はね。しかしこの原住民というのは、そうじゃなしに、ここで芽生えた人やからね。本当のやっぱり台湾のアイデンティティは、別に選挙運動みたいな大きな声出さんでもいいんですけど、僕は原住民族やと思います。
で、そこに、そういう博物館が。
博物館があって、その純益博物館というのがあって、これは企業のね、メセナの博物館なんです。メセナというのは企業がお金を儲けて、
はい、
それをまあ社会に還元するっていう博物館。
でそれメセナって言うんですか。
メセナっていうらしいです。僕もあんまり
よ
く知らない。
昔よく聞きましたけどね。
聞きましたね。
そういう博物館やと。
何も知らんと作れたんですけど、どうやら最近なんかどっか辞書を引いたらそんなこと書いてました。
なるほど。
で、台湾の、まあ、ある企業がですね、自分のとこ金儲けさせて、これありがたいけど、まあ、この金をですね、まあ、台湾のために使おうということで、そうやったら何がありかって、やっぱ原住民族のですね、そういうような芸術作品とか文化を展示するところがないので、中国本国の展示するところは立派な、まあ、博物館があるけども、この宝物である原住民族が今までなんか何していったか何もしてないということで、うんうん、これ作らはったんですね、
うん、
でその原住民族 の文化をこの純益、博物館というのがどんどんどんどんと、うん、まあ、いわば企画を立てて台湾中に世界中に広めてあるわけですね、
はい、
でそれが、まあ、この民泊とですね、兄弟博物館みたいになってまして、いろいろと野林先生もこう言ってはったりするらしいんですけど、
はいはい、
その博物館がこの6回目かなんかの企画展でですね、
はい、
まあ、台湾原住民族文化を、まあ、テーマにした、
はい、
これが全国学生ポスターデザインコンクールとしたわけです。
ああ、なるほど。ほうはその台湾の方がね、
そう、台湾の純益、博物館がですね、はい、まあ、6回目の、まあ、これ1回目からずっとこういうような原住民族をもう何て言うんですか PR するというんですか、当然のことながらそれを知らせるということを、まあ、原住民族のための博物館ですからね。
これですよ、これホームページ。
おーおーおーお
ー、今ねちょっと面白かったです。僕この台湾 の純益博物館のホームページに行こうとしたらこんなメッセージが出てきました。
何ですか。
安全でないことが報告されるウェブサイトですと。
お、何やこれ。
いや、これだからなんか不思議なね、この Windows のインターネットエクスプローラーで見るとこんな表示があって、あれこの Google のブラウザやと見れるんですけど、なんか不思議なね。
この辺も不思議ですね。
なんかあるんです
よ、台湾に置かれてる立場かな。
そういうこと。だからドット TW っていうのがちょっとそういう、やっぱり国としてはまだ認められてない的なことがあるかもしれない。わかんないです。これなんでこんなのが出てきたんか。Google のブラウザーだと普通に見れるんですけどね。
あ、そうですか。
今その Google のブラウザーで見てます。
うん、ありがとうございます。はい、まあ、Google 様ですね、こうなりますと。
どっちがどっちかわかんないです。
僕はまあ、台湾好きやからすぐそういう直接的な考えをするんですけど、うん、だからその学生さんがね、
はい、
野林先生が言わはったのはね、
うん、
今度のその野林先生 の講義がちょっとあったんですけど、その時に、
あ、14日に。
14日にね、あっさりした講義があったんです。その前に、野林先生としては、原住民族のね、いわゆるポスターっていうのをいっぺん皆さん見てきてくださいと最初に、うん、講義聞く前にそう言った話ですね、
うん、
僕はただまあちょっと放送かなんか引っかかってですね、ギリギリに行ったもんやけど見られなかったですね、講義から聞いたんですけども、で一番最初に皆さんその原住民族のポスターってね、どう見やはったんですかと聞かはったんですよ、講義の時にその聴講生にその質問するとも思うやな最初にね。
あ、
そうしたらね、皆さんやっぱりね、
はい、
野林先生の求めてはったイメージのことをみんなが言うたんですよね。それは何や言うとね、はい、明るいと。
あ、
原住民とかね、
はい、
先住民言うとなんか哀愁のあるような、
うん、
なんとなしに暗いようなまあ道場っぽいとかね、
分かる分かる、
そういうようなね妙ななんか差別の逆差別みたいなね、そういう言葉を多分ね、
まあ、そういう人だと語る時もね、
そうなんです、
そう、今文雄君が喋ったようななんかちょっとこう、権利関係のとこから語るから、
そうそうそう、
僕もあんま好きじゃないですか、
ね、
こういう話はね、う
ん、だからまあね最近その障害者の障害者のこと障害の持ってる人のことをですね、
うん、
道場で見といてほしいような運動もありましたね、
はいはいはい、
NHK さんがやったらおもろことしちゃったなと思うんですけども、
うん、
同じようなことがやっぱあってね、野林先生はみんながもっと原住民の点なんか言うたらですね、古臭いね、
うん、
何かこう泥にまみれたような土にまみれたようなそういうのを期待、していったんやなと思ってはってですね、それが言った人がね、先生綺麗でんがなとかね、明るいですわとかね、素晴らしいというようなことをね、台湾の学生さんほとんどこれ漢民族の方が多かったらしいですけど、
うん、
応募されてこの当選したっていうのがね、
ああそうなんですか、
うん、あの原住民族の方はまだ少ないらしいですね、
あな
る、で一番僕おもろかったのは、
うん、
野林先生がデジタル時代の原住民イメージということを用意てはったんですよね、
うんうん、
でこのポスターは全部これコンピューターで書いたポスターや、
ああなるほど、
うん、筆で書いたんとちゃうんですわ、
ね、筆でな私
筆で
まあまあその
いやポスターじゃみんなもうみんな筆で書いてる人もたくさんあるんですけども、
うん
まあ、そういうコンピューターでカラッと書くっていうか、筆で書くようなちょっとまあ気持ちのまあ妙な気持ちが入らんですね、ざっといったところでこう書いてるんですということをまあ言いたかったんでしょうね。だからこういうようなまああの考え方でやっぱり原住民を見るとですね、原住民も変わって見れるし、また逆に言うたら原住民の方のこの伝統の模様とかねイメージがこれものすごい一つの財産になるわけです、国としてはね、これすごいと思いますよ、
うん、
だからそういうような裁判とかはそんなもんね、だんだん起こってきてるらしいです、原住民文化に対してね、侵害したとか、まあ、そういうような著作権の問題とかそんなもんどんどん起こってきてるらしい、まあ、そういうところがですね、よりもまああのいっぺん見に行か、まあ、とにかくこのポスターっていっぺん行けはったらね、
はい、
皆さん、まあ、評価はどうなるかわからんけども、
うん、
実にそのなんていうかカラッとした明るさっていうか生命力というんですかね、うん、そういうのもんがもうなんかどう言うたらいいのかな、
うん、
今までと違うような捉え方で捉えてね、うん、イメージが変わるなというようなね、これがまあ多分野林先生も言いたかったんちゃうかいなと。
観覧料が420円
言ってください
って書いてます、
ね、安いです、
一般がね、
はい、そうですよ、ぜひともお勧めしたいと思います。
あので今そのこの今回の展覧会に関係するその台湾の純益博物館も、はい、見えましたね、Google Earth で。
これちょっと変わったもんですね。
なんか、和洋折衷、和洋ちゃうか、
そうそうそうそう、
太陽折衷みたいな。
ちょっとヨーロッパのお城みたいなね。
うん、
この辺もなんかどういうか、妙にこう、原住民っぽくない。なんかどっか、あの、なんか、観覧、あの、
ちょっとなんか、スイスとかオランダみたいな雰囲気もしますよね。まあ、実際にこれがその博物館かどうかわかんないですけどね。
まあ、こういう建物があるんですね。
面白いね。
まあ、
これも一回行ってみたいね。
あんまり原住民的でないですね。
そうそうそう。
僕行った時にね、これ見てなかったわ。2回ぐらい行ってるんやけど、どっから入ったんやろね。
いや、もしかしたらその時なかった
のかな。頭からね、この不思議なね。なんかディズニーランド的なね、
うん、
そういうところがありますけど、
ああ
これもまあ、持っていきようによってはそんなの書いてええんかもわかりませんね。
そうですね。う
ん、この辺はまあ、皆さんご判断なさったりと思いますが、はい、今日はそんなんで問題提起とオーバーですけども、
はい、
いっぺんまあ、そういう、まあ、日本のアイヌさんのことも含めてですね、
うん、
原住民とか先住民みたいなものをどういうように考えてるかと、台湾がその最先端をね、
うん、
僕走ってるような感じしたんですよ。さすが台湾やなという。
はい
こんなことも含めてぜひ見られるのを進めます。
この後は大阪とボストンをスカイプで結びます、野々さんのボストン通信の11、ゲロさえ出ないハーバードアリ地獄、お楽しみください。